なんなのこのノイズって、何が乗ってんの？
わかんないっすね。
宇宙？宇宙から誰かがなんか妨害しようとしてるとか、そういうそういうこと？
そうね、電気系に乗せて妨害電波を走ってるのかもしれない。
うん。
はい。今日は月曜日かな、また。例によって日本は。
そうだね。
うん。
まともな人は聞いてないから大丈夫っていうね。
そうそうそう。まともじゃない人がまあだいぶ聞いてるというね。
うん。
ええ。
何の話かな。
ええ。
特に何もないよね。
まあ僕もネタ帳つらつら書いてて思いましたけど、まあこれっていうのは特にないかなっていう。
まあでもあれか、今一番の話題といえばゼルダ。
はい。エクステンションパックね。
うん。うん。二日ぐらい前に出たのかな。
うん。
二日三日前か。二ヶ月ぶりにやったゼルダ。
ああ、ってことは前回出た時にすごいハマってたけど、前々回ぐらいか。それ以来あんまやってなかったってことですかね。
うん。
うん。
そっからはね、もう、心がちょっと折れかけて、見つかんなくて、ホコラが。
そうですよね。
うん。コログの実も見つかんないし、とりあえず足跡機能が出るっていうのが、その、何、エクスパンションパックでそれついてくるっていうのが、分かってたから、
うん、
それが出たらその足跡を見て、自分が行ってないところ、を探しに行こうとか、あとコログの実を見つけるのに役立つ、うん、なんかアイテムが追加されたとかってあったんでね。
うん。
もう待ってたんだよね、ずっと。
まあそれが出るって分かっちゃうと、ちょっとそれまで待っておこうかなみたいな感じもありますしね。
そうそう。なんかね、足跡が200時間とかって書いてあったからさ、あまり無駄な時間をこう増やしすぎても、あれかなと思ってさ。
うん。
うん。始めた頃からね、もう200時間ぐらいやってるから、もう新しいその足跡機能が出た時に300時間とかプレイしてたらね、最初の方の100時間は分かんなくなっちゃうなと思って。
あ、200時間までしか見れないってこと？
そう、過去200時間分までしか見れないって
感じ。あ、そういうことか。
うん。まあ実際そのマップ上で動いてない時間とかもプレイの時間としては存在するからさ、その何、ダンジョン系の中にいたりとか。うん、どっかの村で何かしてるとかっていう時は、プレイしてる時間は増えてるけど、そのマップ上では何も動いてないから、うん、そういう意味では、まあ、200時間って言ったら、多分実際のプレイにすれば250時間とか300時間分ぐらいとか、もしかしたらあるのかもしれないけどね。
ああ、そういうことね。
うん。
うん。
まあ、見てみたら最初から全部見れた、確かに。
それで行ってないところは、あ、ここあったわ、つって。
そうそうそう。
行くんすか。
そう、これからそうやって、まだ行ったことがない場所っていうのをね。
うん、
行こうかなと思ってんだけど、そのエクスパンションパックにさ、そのマスターソードっていう、その、何？剣を強くするさ、
うん、
なんかそう試練があるんだけどさ、それを全部クリアすると、そのマスターソードの力が、こう、解き放たれるのね。
アンロックされる。
そう。それがさ、難しいんだよ。まだ3回しか、チャレンジしてない。4回チャレンジしたのかな？ 4 回チャレンジしたけど、で、クリアできなくてさ。んで、なんだこれ難しいんじゃねっていう感じ。しかもセーブできないの途中で。
ああ。
全部の面をクリアしな、一気にクリアしなきゃいけなくて、それがね、さ、や、死んじゃうと一回やり直しで、心が折れるんだよ、本当に。本当に。
まあ簡単すぎてもちょっとね。あれですけど。
そう、
うん。
いや、だけどね、そのね、その、3段階にこう分かれてて、最初のやつをクリアすると、2番目のやつが難しくなってってなってんだけど、最初のやつがまだクリアできないわけ。最初のやつはさ、簡単なはずだからさ、クリアできなきゃいけないんだけど、なんか2ヶ月ぶりにやってるとさ、操作はもう大体ちょっとうまくできてな、忘れてたりとか、
あ
れってどうやってやんだっけっていうのが結構多くて、機敏にね、いろいろとできなくなってるんだよね。
プレイしてない期間があったっていう。
ああ、そうそうそう、うん。それでちょっとなんか操作法をよくなんか覚えてなかったりとかね、忘れてたりとかするから。ああ、と思ってやってんだけどさ、それをなんか、うちの息子は1日で余裕で全部クリアして、えって感じなんだけどね。
やり込みが違うっすね。
うん、うますぎるんだよね。
昨日も遊び行ったらずっとやってましたけどね。
でしょう。昨日だからね、うん、初めてその試練を 彼はやり始めたんだよね。
ああ。
うん。で、多分、ほぼノーミスで全部クリアしたんじゃないかな、最初から最後まで。
うん。
相当長い時間かかるんだけど、それを一度も死なずに最後までやるっていうのは、すごい技術だよ。
うん。でも、しばらくやってないと、途端にできなくなって、でもずっとやっていてやりこなしてると、ちゃんとクリアできるっていうのは、バランスがやっぱりすごいんですかね。
うん。
うん。
いや、よくできてるね。まあでも、最初からやらなきゃいけないからな、心折れるな。今日2回やったんだけど、2回目も失敗して。あ、3回目やろうかと思ったけど、もう心が折れて、最初からやり直しだからさ。
ああ。
またかと思って。
1回のチャレンジはどれくらいかかるんですか
?1 回のチャレンジはね、何面だったかな ?15 面とか、なんかそのぐらいだったかな。15面の間に20面ぐらいあるんだけど、一つの、最初のやつが15面で、2番目も15面、3番目も15面とか、多分そんな感じだと思うんだけど、まだ最後まで行ってないから分かんないんだけど、そのぐらい。で、12面だから13面ぐらいまで行って死んでるのよ。で、あとちょっとで、とりあえず最初のやつはクリアするはずなんで、最初のやつクリアしたらそれはもうやんなくていいから、ね、2番目のやつからやれば、やれるようになるはずなんだけど、
あ
今1番目の段階をクリアできてないからね、もう、マジっすかって感じだよ。これはでもまたちょっと、またゼルダをやりすぎる時間がだいぶ増えると思うね。
やばいね。
うん、これがちょっともう忙しいから、うん、もう返事しないと思うけど、
いやいや。
まあ、待ちに待ってたからね。
うん。他のスイッチのゲームやってるんですか?マリオカートとか?
まあ、マリオカートぐらいかな。まあ、ほぼやってないけど。
うん、
誰か来てやるって言った時にやるっていうぐらいかな。
まあ確かに、友達来た時にね、やるゲームとしては、ゼルダは、あれですからね。
そうそう、
うん。
うん。まあ、アームズとか出てたから買おうかなとは思ったんだけど、ゼルダやんないといけないからさ。これが終わってからかなって感じ。
そうだね。
うん。待ってもいいんだけどね。まあ聞いたらなんか Wii スポーツだって言ってたんでね。まあ、そうだろうなと思うんだけど。
ああ、ゲームが Wii スポーツみたいな感じだってこと?
そうそうそう。ヌンチャクを、ヌンチャクでなんか、パンチするゲームとかなんか、あるじゃない ?Wii スポーツとか確かあるけどさ。それのよくできて、もうちょっと面白い版ってことなんだろうなっていう理解なんだけどね。
うん。まあ、パーティー向け?
そう。
でもないのか。オンラインでもできるから別に人はいっぱいいなくてもまあできるっちゃできるのか。
まあ、そうだろうね。
うん。足跡は望みのものだったか気になるっていうメッセージが来てますけど。まあ、足跡で行ってないところが分かったんで、有益だったってことですよね。
そうだね。
うん。
案外、行ってない場所がたくさんあってすごいびっくりしたな。
うん。
一応なんかもう全て行き尽くしてるはずだと思ってたんだけど、やっぱり通り道以外は行ってないとこやっぱ多かったな、案外。
うん。
もう真っ黒で埋め尽くされると思ったんだけどさ、足跡ばっかりで。でもこれを最初からこう入れてないところが、偉いわ。
そうですね。
うん。
うん。元からそのつもりだったのか。
いや、それはだってそうじゃなきゃ、ね、過去200時間分の足跡を保存してないわけだからさ。する必要ないから、最初からしてあって、わざと出さないようにしてあって、
うん、
この機能は面白いけど、良くも悪くも使えるというか、いろ、一部もしかしたらスポイルする可能性があるから、まず出さないっていうのと、で、エクスパンションパックで出せば目玉にな、の一つになるっていう、あれだよね、戦略だよね。
うん、うん。
よく考えられてるというか、すごいなって、さすがだなと思うね。うん。
あれ、ゼルダってゲームレベルとか調節ありましたっけ?ないですかね。
ないね。
ない、うん。
うん。あ、一応だけど、このエクスパンションパックでハードモードっていうのが追加されて、難しくはできるようになったね。
なるほど、なるほど。
うん。
まあ、これ、名古屋さんも昔話してましたけど、ゲームレベルをつけるのはいいのか悪いのかみたいな、ありますよね。
まあ、入れた方が、あった方がいいやつもあるんだろうね。
うん。
うん、例えばこのゼルダとかだと、なくていいわけ。
うん、
なくていいんだけども、あまりにもこう、楽しいから、こう、やりすぎて上手くなりすぎちゃう人っていうのがいて、
うん、
その人たちがさらにこう、本来こう面白かったね、 ところにもう一回こう戻そうと思ったら、レベルをこう上げるっていうのはまあ一つ簡単な方法で、だからハードモードっていうのがあって、ハードモードなんか多分やったら僕なんかもう何もね、ほんと ひどいことになると思うんだけど、多分うちの子とかだったらそれぐらいじゃないと、うん、あれじゃない、やった気がしないっていう感じにすぐなると思うけどね。
そうですね、まあ自分のプレイヤーのレベルが上がって簡単になってきたところで上げるっていうのも一つあるし、
うん、
直江さんが言ってたのはあれですね、あのハードモードとかにしないとなんかいろんなとこにヒントとかが出てきちゃって結構簡単になりすぎるみたいな、そういうのを言ってましたね。
ああ、なるほどね。
うん。
ゼルダの場合はただ単純、多分だけどほぼ単純に敵の強さが全部全ての敵が強くなるっていうことだと思うんだけど、
うん、
その敵が強くなるとその倒すのも難しくなるっていうのもあるし、相手も賢くなったりとかするとそのね村とかをこう攻略するのも難しくなったりとかするから、あれだ、まあだいぶ面白さがこう変わると思うんだけど、でもまあ初心者の人とかがやるとな、まあうちの娘とかさ奥さんとかがこう やるのを見るとね、こうやってやればいいのにってことがやっぱできないわけで全く、
うん、
でもそれで敵が強すぎるっていう感じになっちゃうんだよね、
うんうん
うん、だから逃げ惑うって感じになるんだけど、倒せないから、うん、そういう感じにちょっと近くなる可能性あるよね。すごい強いからさ、うん、まあ、まだやってないからどれぐらい難しくなってるのかちょっとわかんないけど、
はいはい、
うん、まあ当分はそこにはいけないかな。マスターソードをまずクリアしないと
僕はまた今更っていうかずっとペルソナやってるんですけど。
またやってんの
なんかねレベルあるんですよ、それもゲームレベル調節が、
うん、
で僕は多分ノーマルでやってるんだけど、でもノーマルでもちょっと簡単かなって思うところはあって、なんか例えばダンジョンとかに入って何のボタンだったかな、 L2 だかなんか押すと、あの主人公に物を見通す能力みたいなのが途中で備わるから、あのこの場所でジャンプすればいいとか、この宝箱を開けられるとか開けられないとか分かっちゃうのね。
うん。
うん。で、それは、あの、すごくサービスが良くて、なんだろうな、快適にプレイできるなーって思いながらも、でもこれはない方がもっと面白いのかなとも思いつつ、っていうのありますね。っ
ていうか、時間かけすぎじゃないの？
そうね。でも、いや、まあ単純にプレイしてる時間がバラバラというか、飛び飛びすぎる。
うん。
多分今トータルで60時間かな。でももう半年ぐらい経ってるからね、プレイし始めてから。
よくそんだけ長い時間かけて、やるよね。今日はじゃあ2分だけとかそういう感じでしょ？
うん、いや2分はさすがにないけど、まあ30分だけとかありますよ。
なんなのそれは。どうするとそうなるわけ？
なんかね、あの、ゲームがダンジョン進めるフェーズと、なんか日常生活でバイトとかして、いろいろこうコミュニケーションを図ったりするフェーズがあるんです。それが交互に出てくるんですね。
うん。
その日常生活のは結構だるくてね、ただ選択肢選ぶだけになりがちなんで、うん、そこやってるとなんか、ああ、もういいやってなっちゃうんですよ。
なるほどね。
うん。で、ダンジョン入ってこう、戦っていくと、まあ結構面白いんで、こう続けちゃうんですけど、
うん、
そうじゃないとね、なかなかすぐやめちゃう。ああ、いいか、これはセーブできるからもういいか、みたいな、なりますね。
やめちゃってもまた、次やるときまたそっからやんなきゃいけないわけでしょ、どうせ。
あ、そうですね。でもまあ、セーブはすぐできるし、あともう立ち上げっぱなしにしてるんで、そのゲームを。
うん。
うん。で、スリープしたらそこからすぐ復帰できるから。まあ、やり直しはさすがにないですね。
うん。
うん。
まあ、ようやらんわ、そんな。ちょっとずつ、みたいなのは。
いや、でも、僕はあの、前のエピソードかなんかで、1年かけてクリアしますとか言ってたと思うんですけど、
うん。
なんかあの後言われたのは、これ実は僕が買ったゲームじゃなくて、知り合いに借りてるゲームなんで、早く返せよっていう
本当だよ、ね、
ツッコミが飛んできましたね、
うん、
なんでクリアしたいと思いますけど、
貸した本が勝手に誰かに貸されてる的なね
仮パクで
貸したはずなのに1年ぐらいかけてゆっくりやるってどういうこっちゃって、じゃあ買えよってもう
自分のもののようにね、うん、ゆっくりやってますけど。
なるほどね。
そうっすね。前回のエピソードで WWDC の話をしましたけど、
うん、
広島さんは初日だけ行ったっていう。 ことでしたっけ。
まあ一応新しい場所の、うん、まあキーノート、うん、去年のところの方が全然良かったけどね。
うん、
うん、だけどまあそのあな何あのキーノートの場所って意味ではね。
ああ、
うん、だけどまあサンノゼの方がサンフランシスコよりもだいぶ近いから、
うん、
楽ちんだったかな。車でサクッと行って駐車場止めて、うん、できたから楽勝だったけど、初日しか行かなかったけどね。まあいいやと思って。
まあ奥井さんと全く逆ですよね。
うん、うん、まあ2日目以降はちゃんとこうストリームを見ながら家でのんびりと。
特に行って質問したいこととかなかったんですか？
質問したいことはね、いくつかあったんだけど、まあその行ってる知り合いにこうちょうどこうラボがこの時間でこれがあるから、代わりにこれ行ってこのソースコード見せて動かして質問してきてって言って
プロキシーで、
そうプロキシーで、うん、行ってもらって、それで2つ3つ問題点が解決というか、まあ、バグをちゃんとレポートして向こうが直してくれるって約束ももらって、うん、OK っていう感じだったから、まあ、ラボだよね、やっぱりね。自分で行けよって話なんだけど。家でね、ビデオ見るのはやっぱ快適なんだよね。
うん。
うん。
なんか、これはいいみたいなのありましたか？
WWDC で？
ええ。
WWDC ね、まあ、あれじゃない？ハイシエラじゃないけど、前あったやつをよくするっていうのに注力してるっていうことだよね、基本的にね。
うん。
うん。新しくないじゃん、それっていうのを別に、名前を変えてもう一回プロモーションしてるみたいなのがいくつかあったのが面白かったね。
ああ。
うん。
例えば
さ、サファリでさ、デスクトップのサファリで、こう、ウェブサイト、ログイン、どっかのサイト行って、何アカウント作ってログインしたりするじゃない？
はい。
そのパスワードとかアカウント情報をさ、iCloud Keychain とかで保存している場合、その iCloud Keychain に iPhone アプリからアクセスして、そのアカウント情報を使ってログインするっていう機能が、2年ぐらい前からあるのかな？
はいはい。
なんだったかな、シェアードウェブクレデンシャルとかなんかそんな確か名前だと思うんだけど、2年ぐらい前からあるわけ。で、それはまあウェブサイトの方の、その、ルートじゃないか、アップルなんとかっていう、まあディレクトリの下に、その、JSON ファイルを置いといて、その JSON ファイルの中にアプリの ID を書いとくっていうふうにするんだけど、うん、そうするとそのアプリ側からキーチェーンにアクセスするときに、そこ参照して、そこのウェブサイトとはリンクしてるっていう風に分かって、そのウェブサイトのパスワードは取れると。
うん。
でできるから、その、まあ、Facebook でも何でもいいんだけどさ、例えば Facebook、サファリでログインしてる状態で、Facebook のアプリを起動したときに、そのパスワードをいちいち打たなくてもいい、覚えてなくてもいいっていうのが、まあ、便利な機能なんだけど、まあみんなそれ実装しないわけ。なぜかはわかんないけど、うん、まああんまり実装しない。だからあんまりそういう実際にこうアプリ起動したときに、前これだいぶ前になんだっけ、リメンバーザミルクかなかなんかを使ったときにさ、久しぶりにこうヒゲポンのせいで使ったんだけど、そのときにリメンバーザミルクをもう何年かぶりかにインストールして、それ起動したらそのID がもう入ってて、ID とパスワードがこう、ポップアップで出てきて、システムのポップアップで出てくるから、まあ、彼らがめちゃくちゃやってる、なんか変なことしてるってことじゃなくて、システムがちゃんとそれをサポートしてて、Remember the Milk のアプリケーションがちゃんとそれを実装してるから、全部自動的にできるんだよね。だから僕は ID もパスワードも、そんなの何も覚えてなかったけど、勝手にそれが入力されて、自分はログインっていうボタンを押すだけでよかったのね。
うん、
よくできてるアプリはそうなってて、やってるんだけど、ほとんどの人がやってない。
うん、
で、アップルが今回それを、パスワードオートコンプリーションという名前に変えて、
お
う、サイトの方で、こう、 何 ID だけこう書いておけば、アプリの方ではもう何もしなくても、キーボードのそのサジェスションのところにそれを出すっていう、キーボード側でそれを実装してくれたるようになったのね。
ああ。
なのでアプリ側をね、何もしなくてよくなった。
なるほどね。
うん。
だ今まではそのアプリとなんか関連付けする JSON ファイルを置いて、さらにそれを呼び出す API をなんかしてとか、結構めんどくさかったのかな。
そう、うん、サーバーに JSON 置くだけだったらね、簡単でいいんだけど、それプラスその JSON ファイルをサインして置いとかないといけないっていうことと、
うん、
そのアプリ側の方でちゃんとキーチェーンにアクセスするやつを実装しないといけないとか、まあ、ちょっとめんどくさかったのね。
うん。
それがもう何もしなくて、JSON ファイルも、サインしなくていいし、ただ置いとけばいいし、あとは、キーボードが全部やってくれるっていう。
それは、まあ楽になるのはいいことですね。
すごい楽になる。だから、ほぼ、うん、まあ、あれじゃない、普通の人は多分対応するんじゃないかな、普通に。
うん。
したくない理由が特にないもんね。JSON ファイル1個作って、もう名前決まってるからさ、それは。
うん。
うん、それ置いとくだけだから、誰でもできるっていうかね。
関連付けするやつはなんか、ハンドオフとか、あとはあれですよね、リンク、ユニバーサルリンクでしたっけ？
そうそうそう。
リンク、HTTP リンクを開いた時にアプリに直接飛べるっていう、それにも使うやつですよね。
そうそうそう。だからそれ、うん、JSON ファイルそのものはもうそういうのでがあればさ、ディープリンクとかやってればね、ハンドオフとかやってればもうすでにあるわけだから、そこに一つエントリーを追加するだけなんだよね。
ほうほうほう。
うん。だから、それをやればもう、アプリの方は何もしなくてもいいだけだから、やらない理由はもうないじゃないよね。
うん、
うん。そういうなんか、前あったやつを名前変えて、新しい機能のように出すっていうね。
まあでも使いやすくなったことはいいので、新しいと言ってもまあいいんじゃないですかね。
うん、まあね。うん。アプリ何もしなくてもいいし、本当に。
それってでも、例えばログインフィールドとパスワードフィールドっていうのがあって、
うん、
このフィールドはログインユーザー名フィールドですみたいなのはどっかで指定できるんですか？
そう、それはテキストフィールドっていうのところに新しいプロパティが追加されてて、そこで設定する。
なるほどね。
だけど大抵のフィールドはそのパスワードはそのシークレットで見えなくするとかっていう属性がそもそも入ってるから、ここは大体パスワードだろうっていうのはまあゲスしてくれるんだよね。
うん。
で、大体もう、その、ログインとかの場合は、二つしかフィールドが、テキスト入力できるフィールドが二つしかないっていうのが、まあ、パターンなので、で、一つ目が普通のプレイのやつで、二つ目がシークレットだったら、こいつはユーザー ID でこいつはパスワードだろうっていうのが、まあ、普通にゲスしてくれるんで、
うん、
ほとんどの場合は何もしなくても OK。
あれですね、ワンパスワードみたいな感じですね。
そうそうそう。勝手にゲスして やってくれる分でほぼ対応できるけど、アプリによってはそうじゃない場合は自分で、ここのフィールドはパスワードで、このフィールドはユーザーネームだよとか書かないと綺麗には動かないけども、
うん、
まあほとんど、まあ1行追加するかそれぐらいだもんね。1行2行追加すれば OK っていう感じだから、まあアプリの方はほぼ何もしないに等しいからね、前に比べれば。
うん。iCloud Keychain は皆さん使ってるんですかね？
うん、もちろん皆さん使ってるよ。皆さんっていうのはもう僕のことだけどね。
うん。いや、でも結構使えた方がいいなと僕は思ってて、でも僕は Chrome だし Android だから使えないんですけど、でも最近ワンパスワードも入れるんだけど、結構 Google にも覚えさせてて、もう全部ブラウザが覚えるのでいいな
って。 Google に覚えさせてるの？
Chrome か。
恐ろしいことするね。
よくサインするやつはもうめんどくさいから、クロームで覚えてますね。
クロームはさすがに一つもパスワード覚えさせてないな。
あ、そうっすか。
まあ、クローム使ってないけどね。
クロームなんか昔のユーザー名パスワードフィリングは、なんか、平文で保存してて、やばさが満点だったんだけど、最近はちゃんと、エンクリプトしてクラウドにシンクしてるはずなんで、そこまで不安ではないですけど。
まあ最初からそういうね、平文だったっていうことがあるっていう時点でもう永久に信用しないって感じだけどね。
まあその Google アカウントがね、スポ風になるというか、そこがわかると全部ログインできるってことになるから。
うん、まあね。あれですけどね。だからメール、どうせメール取られたら終わりっていうのがあるから、
うん、
まあ抵抗してもしょうがないといえばしょうがないんだけど、まあ、 そうだね。プライバシーとかそういったことに関しては、アップルの方が1000倍ぐらい信用できるかな、僕は。技術的にそれをちゃんと実現できるのかどうかは知らないけどね。アップルが。Google とアップルの技術力をね、比べたときに、アップルの方が技術力があるとは、到底僕は思わないので。
まあ、そのポリシー的な部分とかですよね。
そうそうそう。
うん、そっちはアップルの方が信用できるっていう。
まあ、ユーザーのだけのことを考えて何かをするっていうことを突き詰めていったときに、やっぱり、Facebook とか Google はね、アップルと比べると、スタンドアローンでこう動く何かを提供するっていうのはまあ難しいんじゃない？ネット企業だしさ。そもそもね。アップルの場合はね、デバイス売って、それをみんなが使ってくれれば別にそれでいいっちゃそれでいいわけじゃん。だから、成り立ちからして、まあネット企業とハード屋さん、まあハードプラスソフト屋さんだけど、ネット企業ではないので、何でもかんでもこうね、送って、サーバーの方でマシンに全部任せてやるっていう。まあ、人がそれを何かするっていうことをしてるわけじゃないので、やばいっていうことではないんだけど、まあ、成り立ちとしてね。
そうですね。まあ、でも、Chrome に覚えさせると、全く同じで、Android のアプリからスマートパスワードっていう機能で呼び出せるんですよ。でもそれは多分さっきの昔の iOS、今までの iOS の実装と一緒で、アプリ側はそれをちゃんと実装してくれないと呼べないんですよね。
なるほどね。
じ
ゃあまあ、あれじゃない？次のバージョンあたりで。
そうね。
パスワードオートコンプリションでキーボードが全部やってくれるっていう風に普通になるんじゃない？
それは多分なりそう。
いや、使えるとね、実際便利だよ、本当に。ダメなアプリでも何でも、もうiCloud、僕は ほぼ iCloud Keychain なので、まあワンパスも使ってるんだけど、一部。アカウントだけじゃないんでね、ワンパスワードが保存できるものって。
ああ、そうですね。
なんかいろいろと、便利なもの、ノートとか書けるんで、使ってるけども、アカウントは基本的に、サファリがサジェストしてくれたパスワードを入れて、覚えないっていう、まあ、ふうに最近はしてるからね。
そう、覚えますかっていう代役がちょっとうざいんですよね。その有効にすると。でもそれを有効にしないと覚えさせることできないから、あのダイアログがうざいなと思いながら毎回やってますね。Chrome の場合ですけど。
Chrome も使ってないかよくわかんないけど。WWDC ってだっていつの話よ。
もう1ヶ月ぐらい前か。
だいぶ前だよね。
3週間ぐらいだね。iOS 11のベータは入れてます？
入れてる。出た最初から普段使ってる iPhone に入れて。もう自殺行為なんだけど。まあね、使ってみないとわかんないし。って言っても、まあ遅いし、とかね。
僕も iPod Touch に入れてみたんですけど、いきなり充電ができないっていう問題に遭遇して、結構ビビりました。
まあ充電なんかするなってことで。
立ち上げてね、ライトニングケーブル純正のやつ挿したら、このアクセサリーはサポートされませんとか言って。なんかツイッターでそれをそのメッセージでググッ、検索したら、同じように困ってる人がいっぱいいて、でもその、USB 側、ウォール側を差し直せば解決するぞっていうメッセージがあったんで、差し直したら確かに充電はできるようになりましたね。
なるほどね。
ま
あ、この状態でよくパブリックベータにしたなっていう、カレッジなのか。何なのかって感じだけどね。すごいなと思ったけど。ちょうどなんか、いつ？その、先日さ、ラスベガスに行ってきたの。
はい。
その、息子の MacBook を買うかって言ってさ。で、まあ、ね、MacBook にするか、MacBook Pro になるか、みたいな。ね、ラスベガスで勝てば、MacBook Pro になるぞって言って。
ああ、そういうことね。
そう。
うん。
本人にこう聞いて。MacBook、ゲームとかすごくやりたいんだったら MacBook よりも MacBook Pro の方がいいかもねって言って。で、まあ、MacBook、一番安いやつは両方とも同じ値段じゃん？
はいはい。
だけどね、MacBook のタッチバーとか欲しいんだったら、その資金をね、つぎ込んで、 金額倍にすればいいんじゃないのっていう風に彼にサジェストしたんだけど。そのためにちょっと博打でラスベガス行くかって言って行ったんだけど、まあ本人がそんなリスクを取るメリットはないって一言で言って、MacBook でいいって言って終わりなんだけど。
いいね、冷静だね。
冷静。MacBook で何も問題ない、軽いしいい、これで一番安いやつ、それで買ってって言われて、じゃあそれでいいよ。せっかくラスベガスにいるのにって。何度も言ったんだけどね。せっかくラスベガスにいるから、今だったら MacBook Pro になるかもしれないぞ。
そうなんだ。いいスペックじゃなくていいんだ。
そうみたいだね。まあ軽くて、小さくて、まあ便利。まあ宿題やったり図書館行ったりとかさ、するときによくパソコン持ってくからさ。まあ学校にもまあよく持ってくんだけどさ、高校生が。高校1年生が今ラップトップとかが持ってくんだなっていうのはまあすごいけどね。
ああ、確かにね。
まあ普通に宿題とかはそれがないとできないし。だからよく持ってくんだよね。だから小さくて軽いのがすごいいいって言って。まあ、それでいいって言うからそれにしたんだけどさ。
まあファンもないし、からうるさくないしね。
そうそう。でさ、まあラスベガスに行って、まあ行ってってかラスベガスはただ寄っただけなんだけど、その後にさ、あちこちこうグランドキャニオンとかさ、なんかレンタカー借りて、こうドライブして旅行してたわけ。で、いろんなこう、いいところに行って写真を撮るんだけどさ、フリーズしまくんだよね、カメラが。
ベータ版ね、iPhone が。
そう、iPhone の、iOS 11のベータ1を入れてたからさ。まあ、写真撮ろうとしてね、家族が並んでるんだけど、ちょっと待ってね、今リブートしてるからね、って言って。すごくない？なんか。
それやばいね。
カメラが使えないと、ほぼゴミなんだなって感じだよね。何やってるんだろうって感じだけど、みんなもう待ってるのに。構えた形をしてんだけど、手の前ね、前に構えてんだけど、くるくる回っててリブートしてるっていう。
それはやばいね。
何回リブートしたかからないよ。写真撮って、カシャって言ったっきりそのまま止まっちゃって何も動かなくなって撮れてないみたいなね。で、フリーズしてるからもう強制リブートして待って、みたいな。何回やったかわからん。
それってもうベータ2は出たんでしたっけ？
その時はベータ1だったんだけどね。
まあ、一番不安定な時で。
そう、遅いしさ。なんじゃこれっていう感じだったけど。出てすぐもう入れてるからね。旅行する前にそういうことしちゃダメだって言われればその通りなんだけど。
まあ言わずもがなだよね、それは。
それはもうでも出た速攻で入れてるから、それはしょうがない。
カメラ以外にどのあたりが不安定とかあります？
まあネットが突然使えなくなったりとか、なんか、セルラーデータが突然勝手にオフになって、設定自体がオフになってて、何もいきなりできなくなって、でも、設定がオフになってるんだけど、どこにもオフになってるっていう、設定画面で探しに行かないとオフになってるってわかんないのね。で、なんでいきなりネットが使えないんだ、電波はもう立ってるし、ね、おかしいなって見てると、奥の方行って見てたら、セルデータオフになってて、誰がオフにすんだよ、これをっていう。意味わかんない。
意外と電話としてクリティカルなところが多いね。
まあ、本当に。だから、普通に使ってる、普段使いのプライマリーのやつには入れない方がいいよっていうのは、もういろんな人が言ってるよね。まあ僕はそういうのには聞く耳持たないんで。昔から。自分が使ってる iPhone に速攻で WWDC が、の時に速攻で入れちゃうっていう、地雷を踏んでるけど、毎回。まあ使えなくはならないんだよね。死なないっていうかね、別に。なくなったら iPhone がなかった時代に戻るだけだから。使えるようになるとまたちょっとなんか、ああ、iPhone があるとやっぱりいいなっていうね。そういう気持ちにもなれるからね。いいよ、すごく。でさ、グランドキャニオンとかさ、あっちの方回ってさ、久しぶりに行ったんだけどさ、思ったんだけどさ、iPhone の方が圧倒的に多いんだよね。
あ、そうですか。
あれ？と思ってさ、半分ぐらいだと思ってたんだよね。アメリカは。まあ、ベイエリアはちょっと iPhone の方が多いのかもしれないけど、 まあなんか、そう、グランドキャニオンとか、まあ、あの辺の周りのね、ザイオンとか、ブライスキャニオンとかいろいろ行ったんだけど、どこ行っても iPhone のが多くてさ、
うん、
途中で気づいてね、それに。なんだろうなと思ってさ、もうちょっと多くないとおかしいんだけどなと思って。
うん、
まあ、いろんな人にこう聞き取り調査はしてないんだけどさ、もちろん。なんで iPhone 使ってんのとか。のことは聞かなかったけど、えらい結構なんか差があるんだなと思って、まあ、国立公園に来るっていうところでもしかしたらフィルターがあるのかもしれないけど、
そうですね、
うん、でも一応ね、全米から人は来てるはずなんで、うん、時期的にもね、うん、でもまあ6月だから世界中から来てるとまでは言わないかなと思って、
はいはい。
うん。まだね、休みのシーズンじゃないといえばないじゃん。ちょっと早いじゃん。アメリカでもやっぱ6月は早いからさ。
うん。
うん。この辺だと、ベイリーだと、もう夏休み。6月はもう夏休みに入っちゃってる学校が多いけど。うん。まあ、それでもちょっと、あれ、少なくてびっくりしたな、アンドロイドが。もうちょっと。う
ん、それは iPhone のノックオフをカウントしているんですか？見た目 iPhone と区別つかないのも結構あるんでね。
まあ、そうね。まあ、でも結構注意深く見たかな。同じように見えるだけかなとか思って。
うん。
うん、いろいろ見てたけど。まあ、だから画面を見ればもうわかるからさ。
そうですね。
うん。
メニューの出方とか違うからね。
そうそうそう。で、みんなやってることはもう Facebook と Instagram しかやってないからさ、誰。すべての人がさ。
うん。
あとテキストと。うん。しかやってないから。それ見ててね、みんな普通にテクスト使ってて、インスタグラムやって、
うん、
うーんと思って、なんだろうなーって思ったな。それがちょっと印象深かったな。
この間僕日本行った時に思ったのは、結構、iPad とかタブレット使ってる人が多いなって思いましたね。
外で？
うん、電車の中とかで。
電車の中で iPad を持って、
そう。
すごいね。
それはね、でもやっぱ若い人じゃなくてね、お年寄りとか、画面が、とにかくでかい方がいいっていうことだと思うんですよね。
まあ、大きい方が確かにいいよね。
うん。で、多分、データの LTE のついてる iPad とかで見てて、メールとか乗り換えとかそういうの。
うん。
まあ、たくさんいるってわけじゃないんですけど、そのすごい、電車の中とかで iPad でバーって持ってると結構目立つじゃないですか。
目立つね。でかいからね。
そうそう。それでカウントしてたら、まあ、意外といるなと思って。気になりましたね。まあ、
そうだな。iPad でグランドキャニオン写真撮ってる人もいたもんな。
うん。でっかい画面のファインダーにしてね。
うん。でっかい写真が撮れると思うのかな。なんか。
いいっすね、それは、ね。
昔のカメラみたいにさ、でっかいのでね、大きいので、バシャって撮るみたいな。こっちの方がいいだろうっていう。まあ、画面でかくてそれが映って撮ってるの見るとなんか凄そうな感じはするけど、
うん。
でかいっちゅうのって感じだな。
iPad Pro の12インチとかで写真撮ったらすごいですけどね。
すごいね、それはね、
うん。
うん。まあ、そうね。iPad 撮ってる人も確かにいたな。うん。
ああ、今 Twitter で若い人も結構使ってるというフィードバックが来てますけど。
へえ。うん。モバイルとしてそれを使うっていうのはなかなか、面白いな。
うん。
うん。そうそう。それでさ、まあ話ちょっと変わるんだけどさ。
ええ。
その、グランドキャニオンにこう行って、面白かったこと、あ、これはちょっと今度話そうと思ったことが一つあったのよ。
うん。
何かっていうと、その、グランドキャニオンでの周りってさ、いろんな有名どころがあるわけ。まあ、ミアンとかみたいな情弱は知らないと思うけど、その、ホースシューベンドとか、アンテロープキャニオンとかっていう、すごく有名な場所があるわけ。絶景が見れる場所があるのね。
は
い、で、すごくまあ有名になってるんだけど、もともとは、まあ有名っていうか知る人ぞ知るっていう場所だったの。
うん、
僕は、例えばそのアンテロープキャニオンとかホッシューベンドに行ったことが、まあある、昔行ったことがあって、それはもう15年ぐらい前の話なのね。で、15年ぐらい前に行った時は、 まあ、そんなに予約してそのアンテロープキャニオンに行かないといけないとか、そういうのも余裕で楽勝、もう何そんな予約って言ったって別に、向こうが人数がね、ジープに乗れる人数、誰か乗る人がいるかを確認したいから予約が必要なんであって、ね、1ヶ月も前から予約しないといけないとか、そんなことはなかったのよ。
うん。
知らないからみんな。で、余裕でそこも行ってるし、で、報酬ベンドって場所も、もともと僕が行った時は駐車場もなかったし、看板もなくて、GPS をこう、ハンディ GPS をね、ガーミンの GPS を持って、コーディネートを見ながら探したのね、僕と友達で。で、その時行った時は、その僕の友達二人と、僕と三人しかそこにいなくて、でそこでもう一時間ぐらい、三人で写真撮ってダラダラ、すげえな、ここって。もう、荒野のね、中で、まあ、他は道路から全く見えないし、誰もそこにいなかったのよ。で、それが15年ぐらい前の話なのね。で、まあ、そのグランドキャニオンとか、あの辺の周りとか、まあ僕とかもバイクでさ、旅していくっていうのを趣味にしてるから、まあ、言ってみればマニアなわけ。
うん、
だからまあ、マニアの中では知られてる場所だけど、みんながみんな知ってるわけじゃなかったのね、それは。
うん、
それが、ね、今、まあ、今回ってさ、アンテロープキャニオンなんてもちろんこう予約は取れないし、1ヶ月以上先までもう全部埋まっちゃってるし、
うん、
報酬ベンド行ってみたら、観光バスが3台もこう並んでて、もう、1000人、2000人ぐらい人がいるんだろうね、多分。もうものすごい数の人がそこにいて、一大観光地になっちゃってるわけ。で、それらがある街とかも、もう、変わり果てたってことはないんだけど、まあ人の数がもうとんでもなくなってて、その現地のそのね、泊まったところの人とかにも聞いたけど、もう全然もう変わったと、
うん。
もうここはなんかディズニーランドみたいになってるみたいな感じで言っててさ。
うん、
で何が言いたいかっていうと、まあ Facebook なんだよね。Facebook と Instagram がこういうすごいとこがあるっていうのを知らしめたわけ。
うん、
で、見たら見たでさ、それすごいからさ、ここ行きたいとかやっぱ思うじゃない、
うん、
行けるとこならさ。で、行ったら行ったでみんな写真撮るからさ、また拡大するよね。
そうですね。
うん。で、知る人ぞ知るっていう、そのマニアだけが知ってたものっていうのが、もう、あらゆる、ほぼ全員にこう知れ渡るっていう時代になったってことだと思うんだよね。
うん。
うん。だから、その、マニア的に言うと、自分だけが推してた、こう、なんか、地下アイドルみたいな、そういう存在だったものが、もう、それではもう、そういうふうにはできないんだよね。
うんう
ん。うん、
地下アイドル
そんな感じなんだよね。その時はだからね、本当にそういうのを趣味にしてるマニアの人以外は、そこにそれがあるとも、聞いたこともない。写真はなんか有名だから見たことがあるとか、そのぐらいなわけ。だけどさ、どっかのさ、なんか、アートフェスティバルとかで見た綺麗な写真とか見て、あ、これがそういうのあるんだ、すごいね、どっかにあるんだねって言っても、わざわざそれを後で調べて、そこまで無理やり行ってみようっていうのは、そういう趣味のマニアだけじゃん。
うん。
それがさ、でもインスタグラムにそれが載ってたらさ、ね、行って見える気がするよね。
うん。
友達がそれ写真貼ってんだからさ。うん。そしたら、そんなにすごいことじゃないじゃん、
うん、
そこ行くのはね。
だから、情報が拡散してすごいアクセシブルになったってことなんですよね。
そうそう。で、うん、それは、その、ちょっとだけは、寂しさもあるわけ。そう、マニアからすれば。だけど、全体としてはいいことのはずなのね、絶対に。
うん。
だってね、その街も潤うわけだしさ。ね、街は経済的にも 100% そっちの方が得してるとか潤ってるわけだし、そういうところに行くっていう、そのプレジャーっていうものがね、シェアされることで、多くの人が、こう、の人生がこう豊かになるからさ、基本的に絶対いいことだと思うんだよね。
うん。
うん。
まあでも、昔から推してたマニアとしては、一抹の寂しさもありっていう。
そう。ちょっとあるんで、ちょっとそれは感じたけど。
まあ寂しさっていうよりは単純に実利的に予約とかめんどくせえよっていう話じゃないですか。
そう。適当に行って、ねえ、ここ、ほらってこう子供たちとかね、奥さんとか、僕がそれ昔行ってる写真を見てるから、 ここ行ってみたい。でも、娘はそこ行きたいって言ったのは、もちろん僕の写真を見てじゃなくて、インスタグラムで見たことあるっていう。そこ、もちろんそうなんだけど。で、そしたら、お父さんここ行ったことあるんだよって言ったら、すごいびっくりしてて、
うん、
そうなのとかって。そうだけど、もう iPhone ももちろん持ってなかったしね、その時はね。
うん。
うん、汚いなんか写真を撮って、それをなんかスキャンしたやつがフリッカーに上がってるよとかっていう話をしたんだけどさ。うん、まあ、確かに、一末のね、寂しさはありつつも、でも、そっちの方が、うん、絶対いいと思うからね。
うん。
うん。せっかくすごくいい場所なんだから、いろんな人がこう、そこ行って楽しめるといいなと思うけど。
うん、
ただまあ、どんなことでもそうだけど、人が増えるとさ、めちゃくちゃなことになるっていうかさ、文化的に特にね、観光地の場合はさ、文化的にこう、一様な人がここ集まるわけじゃないからさ。
うん。
いろんなこう、文化の人がね、集まるんで、いろいろとこう、うざいっていう感じはあるんだけどね。
そうですよね。
うん。
まあ、千人もいたら、それはいろんな人がいるわけでね。
うん。いろんな人がいすぎて、うん、最初はだからさ、そのマニアしかいないからさ、一応常識的なことがあるじゃない。
うん。
だし、そもそも人数がすごい少ないから、その僕がその友達二人とアンテロープキャニオンに15年前とかに行った時は、僕ら三人とあと二人ぐらいしかいなかったのね。だから、5、6人でそれを写真撮ったりとかしてるからさ、誰も邪魔をしないし、
うん、
邪魔にもならないし、もう好きなだけ好きなように写真が撮れるわけ。ここ人が写ると嫌だからどいてって言って、ね、どういても別にいいし、他に誰もいないし、時間の制限も ほとんどなかったからさ、やりたい放題だったんだけどさ、そういうことはもうできないわけよ。今行、
ね、
くとね。
うん。
うん。でもまあ、それはしょうがないといえばしょうがない。よね。
うん。
うん。まあでも Facebook 以後、Facebook、Instagram 以後、まあ要するにソーシャルネットワーク以後ってことだと思うんだけど。
そうですね。多分前も似たような話したかもしれないですけど。
うん、
なんか日本の雑誌とか、その旅行雑誌もそうだし、なんだろう、ファッション雑誌とかもそうなのかな。どうやったらインスタグラムでいいねがもらえるかみたいな。
うん、
それを主眼に書かれてますよね、最近は。
うん、そうだろうね、うん。
インスタグラム撮る用のカメラアタッチメントとかなんかあった気がするな。
あ、そう。
うん、iPhone の前につけて、カメラ、フラッシュのとこにつけるのかな。そうすると、なんか星型の、あれが出て、これでいいねが稼げますみたいな。
なるほどな。
そういうのありましたよ。
まあ、インスタグラムはすごいね。
うん。インスタグラムはほんとみんなやってますもんね。
うん。
とどまりがないというか。
うん。
うん。日本のテレビ番組も多分、もうツイッターとフェイスブックじゃなくて今インスタグラムですよね。
うん。そっか。
紹介してるのが。
うん。まあ、Facebook はいろいろと問題があるけど、Instagram はその、アドがどうとか、ネイティブアドがどうとかっていう問題はあるにせよ、ね、写真を、いい写真を貼って、好きな写真を貼って、それをただ眺めるだけっていうね。
そうですね。
ことだから、まあ害がないというかね。
うん。
うん、いい、すごくいいと思うね。Facebook はやっぱちょっと害があるなっていうふうに最近思うんだよね。
うん。
難しい。いいんだけど、なんか、なんていうのかな、不可避的なものな気はするんだけどね。インターネット自体がさ、多分その、何？あの、不可避的なものっていうかさ、思うわけ。その、文明がこう発展していくと。だから宇宙人にさ、会ったらさ、インターネットいつぐらいに作ったっていう話になるじゃない。我々の中では西暦、1200年ぐらいに作ったよって早いねって、うちら1900年までできなかったよっていうそういう感じのことなはずなのよ。その宇宙人の人類の中では全員が共有してる情報っていうのをがそのネットに載ってるはずだから、それは彼らのインターネットなわけじゃん。
ね、
それはもう不可避として的なことであるわけで、でインターネットがあるんだったらインターネット上でね、ソーシャルネットワークっていうのが生まれるのはまあ必然的なことなわけじゃん。
うん。
でね、一人勝ちになるのかどうかは分かんないけど、まあ事実上 Facebook の一人勝ちにこうなって、Facebook が、まあソーシャルにこうなってる状態で、
うん、
でね、今回、前回のこう選挙ではっきりしたのが、やっぱりこう、みんな知りたいことだけを知るようになるから、
そう。
ね、増幅しかしないんだよね。
うん。
プラスもマイナスもさ。真ん中がもうなくて、プラス100とマイナス100の二極化しちゃうっていう。 問題がね、あって。
そうなんですよね。
うん。わざわざだって逆側の変な腹立つ意見をなんか誰も見たくないし、
うん、
ね、あまりにも反対のことを言ってるやつはもうアンフレンドしちゃうっていう風になっちゃったし、みんな。
そうですね。
うん。
フィルターバブルになってるんですよね。
そう。
うん。
どうするとこれが解消されるのかわかんないけど、直接民主制っていうのはこういうことなんだなっていうのがこう垣間見えるっていうかね。
そうですね。
うん。
うん。報酬弁当は今写真を見てますけど、
うん、
これは見たことあります。
でしょ？
うん。
うん。まあまあ、その有名な写真っていうのがあって、見たことあるとは思うんだけどね。でもそこ本当にね、行った時はもう誰もいなくてね、こんなすごい場所あんだって、まあ知ってたんだけど、
うん、
誰も本当になくて、看板もなかったからさ、バイクで何回も素通りしちゃってさ、どこにあんだろう、どこにあんだろうとって道を何回も行ったり来たりして、GPS 見て、ここの横にあるはずだから、もうここ歩いていこうぜって言って、
うん、
道端にもバイク止めて、うん、だらだら歩いて探して、見つけて、誰もいなくて。もうそれがね、観光バスはいるわ、もう駐車場もなんかすんごいでかいのが並んでるわ、ここ何っていう。本当にすごいなって、この変わりようはすごいなと思うけど。
うん、
まあでも、Facebook がもたらした経済効果なのかよくわからんけど。
まああるでしょうね、多分にね。Google で今見てますけど、Google で検索すると右側に、その、Google マップのスポット情報が出てくるんですよね。
うんうん、
そこはなんか24時間オープンって書いてあって。まあ24時間、自然公園だから24時間まあ空いてるだろうけど。
うん、入り口も何も別にないし、ただ駐車場があって道があって、荒野が見れるだけだからね、絶景が、ね。うん。
アリゾナとかめっちゃ暑くなかったですか？
それがさ、行った時がさ、この辺が暑くなる前の週だったんだけど、暑くなかったのよ、全然。80度ぐらい。
うん。
80度って言うと大体どうだろうな、20何度だろう、
28とかですかね。
28までないんじゃない、28ぐらいかな。まあそんな感じでカラッとしてるから全然暑くなくて、もうね、超快適だったよ。
26.6 だった。
26か、うん、うん、80度ぐらい。70はなかった、そんな寒くはなかったけど、
うん、
80ちょっとぐらいで、85超えることはなかったから、まあ超快適で、
いいですね。
うん、帰ってきたらなんか灼熱になってたっけ。びっくりしたけど。
そう、この間の2週間3週間ぐらい前でしたっけ、うん、めっちゃ暑かったですもんね。
あれは何って、そのね、帰ってくる前の日に一回こうベガスに戻って、ベガスから飛行機で帰ってくる、その一日ベガスに行ったんだけど、
うん、
その時はね115度とかなんだろう、日本語で言うと40度とか50度とか、そういう世界だよね。
50度です
よね、うん、うん、もうね、外にいるとね、溶けたね。
そう、この間見た、なんだっけな、フェニックスかなが120度、歌詞で、
うんうん。
で、だから、摂氏だと50何度ですよね。
うん。飛行機飛べなかったもんね。
そう、飛行機が飛ぶ上限の温度っていうのがあって、それを超えちゃってるから飛べないって言ってましたね。
あれはすごいね。飛行機が飛べないほど暑いって、そんな温度があるんだって感じだけどね。
うん。
うん。まあ、空気が、密度が薄くなりすぎて、飛べないんだろうね。
え、それ、ネバダで、あれですか、MacBook 買ったんですか？
うん、そうすればよかったよね。
セールスタックス回避で。
ね、そう、すべきだったんだろうね。
うん。
買わなかったね、その時はね。
はあ。
うん。帰ってきてから、カリフォルニアに税金払わないと、と思って。
まあ、いいと思いますけどね。
うん。カリフォルニアにちゃんと税金払って、その、シングルペイヤーをこう実現しないといけないんでね。
まあ、確かにね。税金はもっと払った方がいいっていう。
そう。払えるんだったら、まあ、カリフォルニアに払おうっていう。
うん。そうか、俺、僕も耳ちいこと言ってないで、カリフォルニアで買った方がいいのかな。
カリフォルニア買った方がいいと思うよ。カリフォルニア税金、倍ぐらい払ってもいいぐらいだよ。
ね。
うん。
iMac と MacBook Pro か。を買おうと思ってましたけど。
iMac を買う？何のために？
今使ってる MacBook Pro の機械ですね。編集とか。
は？
変更とかね。
MacBook Pro の機械で iMac を買うって意味わかんないんだけど。
いや、これはね、もうエピソードで2回ほど話してるんで、割愛しますけど。
うん、
ほとんどデスクでしか使ってないんですよ。だから、まあいいかなと思って。
うん、そう？ デスクトップって、今もう、もうすぐ、まだ22世紀ならないか。もうでも21世紀はもう長いことやってるよ。今時デスクトップって。
いや、僕も思いますよ、それは。
アホなのって思うけど。
まあまあ、そこは覚えつつも、
本当に
エンコードが遅すぎるんでね、あの、編集の。例えば2時間のエピソードをエンコードするのに、ロジックからウェーブファイルにエクスポートするのが20分くらいかかって、
うん、
でそこから MP3 にエンコードするのが5分くらいかかるんですよ。
うん、
多分それはもう、まあ別に、MacBook Pro の新しいのにしても多分半分くらいになると思うんだけど、
うん、
まあデスクトップクラスだったら多分4倍くらい早くなるんじゃないかなと思うから。
4倍も早くなるんだ。
うん、まあわかんないですけどね。
うん、まあ速度って、まあだったら iMac Pro にすればいいじゃん。
そうね。それは奥井さんと先週話しましたね。
うん。だって早くしたいわけでしょ。
まあもちろんね、早ければ早い方がいいですよね。
うん。
うん。
なんかそれはな、何デコードっていうのは何ディストリビュートドでできないわけ？
ああ、マシンを増やして。
うん。
うん、できますよ多分。だけど。ウェブファイルとか2ギガとかあるんで。
うん。
それアップロードする時間の方がかかりますね。まずそのためには2ギガを1分ぐらいでアップロードするためのネット環境が必要になる。
うん、まあそうか。
クラウドでやるためにはね。
うん、なるほどね。
うん。
まあじゃあ、なるべく早い iMac。
っていうのをまあ思ってますけど、まだ買ってません。
Mac Pro は？
Mac Pro、Mac Pro。
うん、
来年でしょ ?Mac Pro 出るのは。
いや、今もうだってまたちょっと早いの出たじゃない。
そうでしたっけ？
ちょっとだけ、スペック上げて。
ああ。トラッシュ缶ね。
うん。
うん。いいっすけどね。
そうか、デスクトップとかもう考えられんわ。
置く場所がないですね。広島さん家だと。
うん、置く場所を設置しないっていう。どこでも置けるから、ラップトップがいいんであって。
そうね。
うん、
僕は一応デスクあるんで、まあ小さいですけど。
まあ、置こうと思ったら、なんかしら置ける場所を作るのかもしれないけど、
うん、
そこの場所で何かをしないといけないっていうこと自体が嫌だからな。
それはわかりますよ。
うん、なんか固定電話は買うみたいな感じだよね。
イメージとしてはそうですね。僕もだってもう iMac 買うなんて、つい最近まで全く待ってなかったんですもん。ラップトップでいいじゃんってずっと思ってましたから。
いや、ラップトップでいいからね、実際ね。
う
ん、
そうそう。
まあ、その速度を買おうと思った時に、固定電話じゃないと、ね、早く喋れないっていう。よくわかんないけど。
まあ、イーサネットと Wi-Fi みたいなもんじゃないですかね。
なるほどな。早く、なるべく早く転送したいから、まあ、じゃあ有線で。
そうそう。
やる。的なね。うん、まあ、そうか。一応じゃあ、一理あるんだ。何この人血迷ってんだろうなと思って。バカなんじゃないかなって、聞きながら思ってたんだけど。
理由は一応ありますよ。
バカなんじゃないんだ。
それが正しい、一番正しい選択かどうかは全くわかんないですけど。
うん、まあ
理由もなく言ってるわけじゃないです。
ああ、そう。何血迷ってんのかなと思って。ああ、そうか。まあ、そうね。で、何の話だっけな。
何でしたかね。
あ、そうそう、WWDC で一つ思い出した。あれだ。WWDC っていうか、新しい iOS の機能でさ、
うん、
Apple Pay で、こう、払えるやつ。
ああ、メッセンジャーとかで払えるやつでしたっけ？
そう、メッセンジャーで、そのまま Apple Pay で相手に払えるっていう、スクエアキャッシュとか。
ベンモーとかですよね。
そう、そういうやつが、つくのが、まあ、これは嬉しいね。
うん。
まあ、アンドロイドの人は関係ないと思うんだけど。
それがね、
うん。
エコシステム閉じちゃってますけど。
前回、いつだったかな ?5 月ぐらいの時にさ、なんかどっかでみんなで飯食った時にさ、結構な人数で食べてさ。
ああ、僕送りましたよ。う
ん、僕が払ったってさ、ミヤンは。
僕、Facebook で送ったのかな
?Facebook で送ったんだよね。
うん。
一人だけだよ、そんな人ね。
え、だってみんな弁護ですか？
それ、ベンモと、スクエアキャッシュと、ペーパルと、グーグルウォレットっていう人までいたな。びっくりしたわ。
Google ウォレットはまさにそれは一人しかいないよみたいな感じじゃないですか。
うん、それも一人しかいなかったね。あれは。
Facebook みんな使わないの？ Facebook ペイメント。
使わないんだね。僕は何回か使ったことあるけど、
うん、
まあでも、スクエアキャッシュかな、基本的に。
僕前話したかもしれないですけど、なんかカリフォルニアはスクエアキャッシュが多くて、東海岸に行ったらみんなベモを使ってたっていうのがありましたね。
うん。
それが3年ぐらい前。
若い人の方がね、ベモが多い気がする。
そうそう。だけど、今はね、カリフォルニアとかベイエリアでも、ベモが多い気が。
うん。そう、なんか若い人が、を中心にベモが増えてって、
うん、
今はベモの方が多分一番多いんじゃないかなと思うけどね。
うん、うん。
っていうかさ、ベモも、スクエアキャッシュもペーパルも、フェイスブックもグーグルウォレットもさ、だからみんながさ、バラバラの方法で送ってくるわけよ。
うん。
こっちにさ。何これって思うじゃん。
そう。まあ、アプリは別に受け取るだけだからいいですけど、その残高をどうまとめるのかっていうのがすごい問題ですよね。
そう。で、それを全部さ、ウィズドローしないといけないわけ、こっちは。
バンクに入れなきゃいけないですもんね。
そう。バンクに入れるってことは自動にはなってないので、
うん、うん。
すべてのアプリにログインして、そこで、こうね、ウィズドローしてっていうのを一個ずつやっててさ、うん、なんじゃこれと思って。
まあ少なくとも iOS の人には Apple Pay で統一できるようになりますかね。
うん。これは画期的だね。まあ前々から言ってたんだけど、そうなるべきだって思ってたんだけど、
うん、
やっとそうなるっていう。これでまあ、その辺の人たちみんな死亡すると思うけど。うん、
ねえ。
これはいいね、
うん。
うん。あともう一ついい、いいのは、Wi-Fi のパスワードシェアするやついいね。
ああ、それは iPhone の機能ですかね。iOS の機能。
iOS だね、
うん。
iOS11 からついた機能で、人ん家に行った時に、その Wi-Fi のパスワードを知ってる人がいれば、その Wi-Fi のパスワードをその人が、そらんじってなくてもシェアできる。
うん。
うん、
それはどういうふうにシェアするんですか？なんか、ボタンとかあるの？メニュー。
Wi-Fi に、誰かに行くじゃない、
うん、
で、Wi-Fi があるじゃない、で、それ Wi-Fi でログインするっていう風に普通にするとパスワード要求されるじゃない、
はい、
パスワードが要求されてる状態の時に、その Wi-Fi にログインできる iPhone の人が iPhone をアンロックすると、そのアンロックした iPhone に、この誰々が Wi-Fi に繋ごうと思ってるけど、クレデンシャル送ってあげますかって聞いてくるのよ。で、その iPhone の、立ち上げた人が無視すれば何も起きないで、もともと最初に Wi-Fi に入ろうとしたら自分、いつも通りパスワードをタイプしなきゃいけないんだけども、その人がシェアするってボタンを押すと、自動的にその最初に Wi-Fi にログインしようと思った iPhone の方にそれが送られて、
うん、
何も打たずに、パパパってこう自動的にオートフィルみたいな感じになって、直接パッて繋いでくれるって感じかな。
それはじゃあ、送る側、知ってる側の人が明示的にアンロック操作をして、た時に初めてなるってことですよね。
そう。だから誰かがもうすでに使ってたら、うん、多分誰に行くのか知らないけど、まあ誰かに行くんだろうね。
うん。それはエアドロップとか使ってるんですかね。
まあ多分そうだろうね。下の方ではエアドロップのニアバイみたいなやつ。
うん。
だろうね、うん。それと同じだと思うよ。
いや、そのエアドロップって、フィルターが設定できて、コンタクトのみとか全開放とかいろいろあるじゃないですか。
あるね。
うん。だからその設定に連動とかするのかなっていう。まあ、そうじゃないとなんか、カフェとかで、カフェのオープン Wi-Fi とかでやった時に、周りの人みんなにメッセージが行くと、それはそれで結構うざいかなと思ったんで。
ね、それはどういう風な実装になるのかちょっと、まあ、自分は知らないから。
うん。
うん、あれだけど。誰かっていう、こっち側から選べなかった気がするけどな。うん、どういう風にすると誰に行くのか。まあ、その辺はさすがにあれじゃない？カフェの人全員にこうシェアしてあげますかみたいなのが行くはずはないんで。
そうだよね。
うん。
うん。
とは思うけど。でもね、一回だけ試してみたけどね、これは超絶便利。
それって、受け取った側が入力はしないんですよね。だからね、勝手にコピーされてるような感じで。
そう。そう。
それはキーチェーンに保存できる？
もうもちろん。だから、あれで受け取った側の方は、自分でパスワードタイプして打ったのと同じ結果が起きるっていうだけだから、
うん、
うん、
まあそれはいいっすね。
それはいい。で、そもそも向こう側はパスワードを知っててそのパスワードをシェアしてあげてるだけだから、別に何もこう プライバシーの侵害とかさ、そういうことももちろん起きてないし、
うん。
うん。で、そもそもなんかさ、人んち行ってさ、パスワード教えてった時にさ、パスワード知らない人結構いるんだよね。
うん。
自分ちの Wi-Fi のパスワード。
知らない人もいるしね。
うん。
あとなんか、それ、実はそのパスワード他でも使ってますみたいなので、なんか教えたくないし、みたいな。
そうそうそう。うん、で、なんか、言いたくないからタイプさせてって、タイプしちゃったら、これ後で見ようと思ったら見れるんだけど、まあ、いちいちそんなこと言って不安にさせてもしょうがないから、知らないふりして、タイプさせちゃうけど。
うん、
うん。うん。
それはまあ、なんかすごい、スマートな解決策って気がしますね。その Google I.O. とかでやってたのは、ルーターの裏側になんかバーコードでデフォルトの SSID とパスワード入ってあるからカメラでスキャンしたら勝手につなげますみたいなデモやってて、
うん、
ですごいウォーとか言ってたんだけど、まあバーコードでそのデフォルトから変えてる人も結構いるだろうし、そんなにしょっちゅうやることでもないからあんまり正しい解決じゃないなと思いながら見てたんですよね。
いや、あんまりどころは全然正しくないしね。だいたいその Wi-Fi の基地がどこにあるかもよくわからんし、
そう
テレビの下とかにあったら裏までこうね、行かないといけないとか。
そうそうそう。
うん、めんどくさいから。それはまあ、アップルのやり方の方が、はるかに正しいと思うし、まあ、アンドロイドも、次のバージョンで同じことできるようになるんで、大丈夫ですよ。心配しなくても。
いや、でも、エアドロップみたいな機能、アンドロイドは、あったわ。アンドロイドビームってやつがあったわ。
まあ、そう。
うん。多分、もう5年ぐらい前からあるけど、誰も使ってない機能だわ、それ。
そうなんだ。
NFC 使うんですよね。
ああ、なるほどね。Wi-Fi じゃないんだ。
そう。でね、NFC だからね。遅いしね、ピタってくっつけなきゃいけないんですよ、背中と背中を。
意味ないし、それ。そんなこと誰もしたくないし。
アンドロイドビームはダメだわ、あれは。
Wi-Fi でやればいいじゃない。Wi-Fi ディレクトがあるんだからさ。
そうですよね。
うん、それでやればいいと思うよ。
そうなんだよな。
うん、エアドロップで写真を共有するのとか、共有するとか写真送ってあげるとかも、すごい使うよ。
うん。
自分で撮ってさ、その自分のカメラでも撮ってとかさ、いろいろあるじゃない、そういうことってさ、
うん、
めんどくさいからさ、僕のやつで撮ってそれを近くにいる人にそのまま送ってあげれば、そのファイルそのまま向こうに行くからさ、その人のものっていうことにできるじゃない。
なんかカンファレンスとかで面白い写真をエアドロップに送りつけまくるっていうテロ行為をやってる人がよくいて、
うん、
うん、結構話題になってますね。
うん、
けどみんなオープンにしてる人が多いんですよ。で、確かデフォルト受け取るはパブリックなんじゃなかったかな。
そうだっけ。
設定によるけど。
まあでも、受け取らないといけない。僕もオープンにしてるから、時々来るよ。うん、全然わけわかんないのが。うん、カフェとか変なとこで突然来て、一回でもなんかね、本当にこれは、送ろうとした人に教えてあげた方がいいんじゃないかなと思うような写真だったことが一回あって、
ほうほう、
一応、サムネイルみたいなのが出るわけ。
うん。
それ見て、これはやばいと思って消しちゃったんだけど。
いや、スパムみたいなやつなんじゃないの、それは。
スパムなのか、いや、どうなんだろうな、まあ、わかんないね。うん、そうやっていろんな人にこう送って、その人の反応を見て、くそえんでるのかもしれないけどね。
いや、なんかその後のリンクとか設定できるんだったらスパムにできるだろうけど、単純に写真だけだとちょっとね。
うん、そう。だから写真だけでなんかちょっと際どい系の写真とか、何回かこう送られる、そんなったことあって、うん、なんじゃそれって思ったけど。まあでも便利だよ。すごい便利。
うん。エアドロップはいいですね。てか、エアドロップを、一眼レフとか、カメラメーカーが実装すべきだと思うんですよね。
うん。
うん。それはずっと思ってるんだけど。てか、エアドロップの仕様がオープンなんでないんであれば、アップルはそうすべきだと思うな。
どうなのかな、よくわかんないけど、どっちにしてもピアでやり取りするという API があるんだけど、ネットワークのそれを実装するためにはあれがいるんだよね。そのエンクリプションのプロセッサーをちっちゃいやつがあるんだけどさ、
うん、
2mm×2mm ぐらいのチップなんだけど、それを入れないといけないんだよね。
うん、
うん、まあライトニングとかにも入ってるんだけどさ、それでエンクリプションするっていう回路を入れて実装してってやらないといけないから、お金もかかるしめんどくさい、
うん、
結構めんどくさい。ソフトウェアだけで適当に解決できるものじゃないっていうのがね、
うん、
あれなんだけど、まあセキュアにするっていうことのための、まあね、 代償というか、あれなんだけど。うん。
まあでも本当にカメラで撮って iPhone にすぐエアドロップできてシェアできたらいいと思うんですけどね。今の解決方法ってなんか Wi-Fi アクセスポイントになって、こうアプリからカメラの方に Wi-Fi で繋いで撮ってきてみたいな感じじゃないですか。
そうね。
うん。全然シームレスじゃないし。
うん。まあ、カメラももう、あれだから、iPhone だけでいいからっていう。う
ん、カメラいらないからっていうのが答えなんでしょうけどね。
そう、カメラ自体がもう存在がもうね。カメラはみんな持ってるから、ポケットに入ってるからっていう。
そうそう。
うん。まあ、ほんと、そうだな。あれだよ、今回もその、アリゾナ行った時のでも、ほとんどの人がだから iPhone もしくは Android で写真を撮っててさ、
うん、
すごいとこだからさ、一眼レフとかでさ、こう、バシャバシャ撮ってる人が、いた方が正しい場所のはずなのね、グランドキャニオンとかでもさ。で、まあもちろんそういう人いっぱいいるんだけども、マジョリティではもう全然ない。
うん、
うん。うん。まあ、ほとんどの人が iPhone、Android で写真撮ってたし。
ねえ。
うん。まあ、すごいよね。時代というか。
うん、そうっすね。
うん。あとなんか、あれだったな。ラスベガスのバフェとか行った時も、みんな写真撮ってたな。
ん？レストランでってこと？
レストランで。
うん。
もう、日本の人はなんかもう、あれだよね。もうちょっとこう、何これは我々がこう発明したこう文化なんだっていう感じでプロモーションすればよかったよね。
ああ。
もうフードポルノなんてさ、もう普通のことになってるけどさ、
うん、
別に日本人が始めたことだっていう認識には別にないじゃない。
そうですね。
でも現実には日本人が始めたんだよね、これはね。
おお。
うん。
確かにね。写真撮って、食べ物の写真撮ってアップするという。
うん。食べ物、まず、食べる前に写真を撮るっていうことを、そういうバカバカしいことやってた人は日本人しかいなかったからね、前は。
そうですかね。
うん、日本人しかいないでしょ。うん、多分、だから3年前とか4年前の、その、写真をこう見たら、それで、あの、ご飯の写真だって多分日本人しかアップしてないよ。今はみんなしてるけどね。
まあ、日本人しかってことないだろうけど。まあ、そうだね。
日本人と韓国人だけで。じゃあ。あと台湾人と。
アジア系で。
うん、アジア。
うん、
まあ、もしかしたら中国の人もちょっと入るか。まあ、中国の人は最近までいなかったから、台湾と日本と韓国人のその3つだけでしょ。写真をまず、ご飯食べる前に写真をまず撮るっていう。ちょっと待ってって。
でもまあ、なんかブログとかの時もそうでしたよね。
うん。
なんかそれがすごい日本独特のカルチャーだった気がする。
うん。
うん、まあ今はでもあれですよね。スマホで撮ると音が鳴るから、レストランとかだと撮りづらいみたいな意見たまに聞いたりしますけどね。
あ、そうな
ん？うん。まああんま気にしない人もいるだろうけど。
うん。まあでも、レストランでそんなに、すんごい静寂ってわけじゃないでしょ。
そうね。まあ場所によるでしょうね。
ガヤガヤしてるからいいと思うけどね。
うん。
ただまあなんか、まあ僕も一時期そういうふうにしていちびってたことあるんだけど、
うん。
まあもうそういうのはバカバカしいからもう大人だからね。もうやらないんだけど基本的に。まあこれはっていう時はもちろんあるんだけどさ。
そうね。
うん。一緒にこうなんかおしゃれなこうカフェとかに行ってね、奥さんと二人で食べてる時とかはまあそういう写真を撮ったりとかするんだけどさ。こう、築地とかに行って一個ずつ出てくる寿司をさ、一枚一枚丁寧にさ、ね、写真を撮る寿司五郎みたいな。
ね、ね、
人とか、うん、
いますね。
いるでしょ。
うん。
うん、もう食えよいいからっていう。
そうそう。なんだっけな。そこは築地の店じゃないんですけど、
うん、
渋谷になんだかいやなんとか寿司っていう店があって、僕は行ったことないんですけどね。
うん、
あのブログで英語のブログ記事がすごい話題になってて、読んだらなんかすごい寿司なちみたいなあのシェフがいて。
うん、
でこれを食え、これを食え、みたいな感じで、こう、すごい行ってくると。で、最初はなんだこいつって感じだったんだけど、もう出てくるのがすげえうまいから、もう病みつきになったみたいな記事を見かけたんですよ。
へぇ。
で、そこ行って写真を撮ろうとしたら、なんか、いや、写真撮ってる間にもう、まずくなっていくから、すぐ食え、すぐ食え、みたいな感じで、言われたって書いてましたね。
うん。
そう。
まあ、料理を出す側からするとね、早く食えって思うだろうね。
うん。
いいから。 出したんだから。
なんかラーメン屋とかでそういうの問題になるの聞きますけどね。
あの、
食べログレビューアーみたいな人が行って写真撮ってたら、おなんかそういうやつはいらないから出てけみたいな感じ。
まあ、だから、まあ、二人で行って、一人に撮らせる。で、一、うん、人は、もう食べる。
食べる。うん。
だけだったら取材って感じじゃない？
そうね。
うん。っていうか、まあ、みんなようやるわな、未だに。
うん。
もう、ミヤンが食ってるも全部知ってるからね。
僕も結構外食の時撮ってあげる、
ね。ラーメン、また、もうラーメン、くっそラーメン食いてえな、またって。見ると食いたくなるからね、やっぱりね。
うん。定期的にアップしないといけないですよ、あれは。
ね、
うん、
フォーとかラーメンとか見るとな、まったいだよ、こいつは。くっそー食いてえなーって。
うん、でもフードポルノっていうジャンルを確立したっていう意味ではでかいですよね、それは。
でかい、かなりでかい、うん。うん。多分存在してる写真のもう3分の1が多分食べ物じゃないかな、もう。
うん。
のインターネット上にあるっていう。
インスタグラムはね、確実にそうですよね。
うん。まあ間違いはないもんね、基本的に。
うん。
うん。それ、まあ、これ不愉快だっていうね。まあ、夜中に見せられると不愉快ではあるんだけど。
あとは、まあ、飯まず写真っていうのもありますからね。
そう、飯まず、そうだね。飯まず写真っていうのも、まあ、一応。うん、
でも、あの、アンドロイドもそうだし、あの、カメラの性能が良くなってきてるんで、
うん、
だいぶ飯まず写真撮るのが難しくなってきてはいるでしょ。
そうだね。
うん。
うん、
昔誰かいましたよね、あの、料理、評論家だか知らなんだか知らないけど、すごい飯まず写真を上げまくってる人が。
うん、いたね。
うん。あれもなんか、ああいうのは最近あんまないし。
飯まず写真を撮る用の、あれかな、アプリを作ったら、あれかな、需要があるかな。
フィルターあるじゃないですかね。
なんかちょっと冷めたような感じで、まずそうな。
うん、ちょっと青っぽいフィルターになって。やっぱあれ、フラッシュ焚かないとダメですよね。
うん、そうだね。
後ろが暗くてフラッシュ焚いてて、妙に青っぽいみたいなやつは大体まずそうなんだよな。
まあそうだね。うん。あったかくないしね、見た感じ全然。
うん。
うん、
まあ確かに、飯まず写真はちょっと懐かしさがあるかもしれないです。最近あんま見ないから。
そうだね。うん。まあ最近確かないな。
なんかセピア色の写真みたいな感じで。フィルターとして。
うん、まあ iOS はそんなぐらいかな。まあ AR キットとかなんかいろいろとちょこちょこあったけど、まああれだね。話題に取り残されないためにやってるっていう感じだよね。
AR キットっすか？
AR キットとか、Core ML とか。
メタルとかね。メタル2。
うん、まあメタル2とか、あれはだから、それはいいのよ。あれは正しい方向で進化をし、正しいかどうかわかんないけど、
うん、
その、良くなる方向でこう進化してるからいいんだけど、Core ML とか別にそこで、あれだからね、iPhone 上で学習ができるとかそういうようなキットでも何でもないからね、
うん、
どっかで作ってきたモデルの一部のモデルをそこで動かせるっていうだけで。
そうですね。
うん、別に、だからあれもさ、もともとあったやつを名前を変えて再プロモーションしてるっていうのとほぼ同じなのよ。
うん、
もちろんそのパッケージングうまくしてるからさ、あのモデルをこうコンバートした後に X コードにドロップすると自動的に全部パラメータとかも設定してくれるとかってあって簡単になってはいるんだけど、それが動いてるそもそものそのニューラルネットワーク系の API とかはもうあれだからね、 iOS 10とかでもう入ってたわけで、できてたことではあるんだよね、もともと。めんどくさかったっていうだけで、ちょっと。うん。だからそういうのを練習するのが、まあまあ、その、何、マシンラーニング、ディープね、ラーニングとか、そっち側の方では、これ、必要なスキルなんじゃないのみたいな感じのことを、多分、だいぶ前に出た時に言ったことあるんだけど、
うん、
それが、もうそんなことも、やっぱりしなくてよくなったっていうね。だから何もしなくていいんだよね。自動的にいろいろ使えるようになってくんで、
うん、
うん、黙ってても画像は JPEG で出てきて JPEG を投げればね、画像が表示されるっていう、 JPEG の中で何が起きてるか気にしなくてもいいっていう、
あ、
それと同じことっていうね。うん、そまあなのであの辺は別になんか、うん、みんなね、猫も杓子もみんななんかね、ニューラルネットって言ってるから一応 そういうのもやってますよっていう感じのプロモーション。まあ、AR キットもね、VR がどうとかって言ってるから、っていうのもあるとは思うけど。
うん、
あれも良かったか、そういえば。あの、画像じゃないか。画像と動画の新しい。
あ、そうですね。フォーマットですね。
フォーマット。あれは、うん、あれはいいね。あれはだからみんなが使えるように早くならないといけないね。
うん。
うん。ライセンスとかそういうのも含めてどういう風になるのかわかんないけど。
そう。
一応だってプロプライエタリーな企画ではなくて、ね。ISO とかの、でちゃんと通ってるスタンダードってことらしいし。
うん。
ね、半分ぐらいになるっていうのは、すごくいいんじゃない？
そうですね。まあ、ただ、企画自体はオープンなんだけど、ロイヤリティが発生するんで、意外と、くせ者ではあるみたいな、話はしてましたね。
難しいよね、そういうのもね。いいのを作って、みんな使ってもらわないといけないけど、ね、自由に使えたら、それ作った人の、ね、苦労は誰が払うのっていうね。
そうそう。
うん、そういうのあるもんね。薬と一緒なんだよね。薬もさ、作るのすんごい大変じゃん。
うん。
で、作った以上、それをで回収しないといけないわけだけどさ、
うん、
その薬高すぎて誰も使わなかったら、ね、せっかく新しい新薬出ても意味ないもんね。
そうですね。
うん、
だから iOS 11で写真撮ると、ローカルのストレージには、その、HEIF、HEIF フォーマットで。
HEIF？
うん、保存されて、でも例えば、インスタグラムとか、あるいはサファリに行って、ファイルアップロードで写真選んでアップロードすると、その時点で JPEG になるんですよね。
そうね。
おそらく。うん。
うん。まあ多分そこは自動的に最初のうちは、そういう風になるんだろうね。
うんうん。
で、多分 API で、ローのまま、その HEIF のまま持ってくるっていうのは、コードを書かないと多分できなくて。
うんうん。
で、それを、だから、サーバーの方がそれをできるようになったら、HEIF のまま送るっていう風に。
そうですね。
なるんじゃないかな。そうしたらね、画像の大きさ半分になるし。転送量半分になる、半分かどうかわかんないけど、まあね、圧縮だいぶされるわけで、そういいよね、絶対。
そうですね。
うん。
いや、モバイルのデータとかも、やっぱ、最近、どうなんかな。まあ、早くはなってきてるんだけど、早い分、すぐデータがなくなるっていうね。
うん。
うん。問題もあるし。
なんだっけ、ギガが減るって言うんだっけ。
ギガが減る、そうそう。本当に、あれですよ。だから、月末とかになるとみんなインターネットの、モバイルのインターネットの使用量が減るっていう、そのトラフィックが減るっていうのをなんか Spotify とか Twitter の人が書いてましたね。日本での話？日本固有の話として。
うん。みんなギガが減ってるから。
そうそう。
そうなっちゃうんだ。
うん。
アンリミテッドじゃないの？
アンリミテッドは多分日本だと、まあ、こっちもそうですけど、結構高くなっちゃうんじゃないかな。
まあ、そう。うん、まあ、じゃあ、まあ、安いプランだと、まあそうでもないのか。でも、そんなに使うの？
どうなんですかね。5ギガ、10ギガとかだと思うんですよ、多分。
結構使うね。
制限が。そう。
でも5ギガ、5ギガも使ったことないよ、僕。
いや、僕もないんですけど、僕の想像だとやっぱ日本だと結構通勤時間長いじゃないですか。
うん。
で、通勤時間になんか YouTube とか、まあ、音楽聴いたりとかすると、もうたちまちガンガン増えていくみたいなことなんじゃないですかね。
通勤中に YouTube を見るとかどんだけ意識低いんだ。
うん、で僕も最近ちょっと気にして使ってみてるんですけど、あの僕は T モバイルのアンリミテッドに入ってて、だから30ギガまでは多分無制限なんだけど、
うん、
最近あのちょっと使い方を見てると、平日はほとんど使わないですね。会社と家の往復だから。で両方 Wi-Fi なんで。で、週末、例えば昨日とか広島さんち行った時に、あの電車とか車とかで移動してる間は結構使っていて、で、大体1日その程度だと300メガとか使うんですよ。200メガとか300メガとか。で、それをもし毎日、例えば、週20、月に20日間、そのペースで使ってると、多分5ギガ、6ギガいっちゃいますよね。
おー、なるほど。
うん。
あ、で、何？サンフランシスコからうちに来るのに2、300メガも使ったの？
うん、それはね、ちょっと、なるんですよ。あのね、インスタグラムがね、やっぱね、めっちゃ食うんですよ。
ああ、そう。
うん。インスタグラムオプションで、なんかデータセーバーっていうオプションがあって、なんか画像のクオリティを下げるオプションとかあるんだけど、あんま聞いてない。あと、ついついあの、一番上にあるストーリーっていうやつを見ちゃうとね、
うん。
あれ動画だから、まあ、さらに多くてね、容量が。
うん、なるほどな。
なんかこう、ストリームをそらそら眺めてるだけで100メガとかいっちゃうんですよね、インスタグラム
を。ああ、そうか。じゃあ、ヒーフにしないとね。
そうっすよね。インスタグラムが、そうやって、削減してくれたら一番いいですけどね。
うん。
多分でも今、アンドロイドとか、例えば、WebM とか使ってるんじゃないかな。JPEG。WebP か。
うん。
どうなんだろう。まあ、削減できるとかしてると思いますけどね。
うん。
今も。
そうか。まあまあ、じゃあ、通勤時間が毎日の、毎日1時間とかあって、毎日その通勤してる間に、何らかしらストリーム見てたりとか、すると、まあ200メガぐらいは平気で使っちゃうっていうのが、日常か。それを、1ヶ月に20日もやったら、
そう。
5ギガぐらいは何もしなくても使っちゃうか。
うん、かなと思ったんですよね。まあ、あと今、ツイッターに書かれてますけど、自宅に Wi-Fi がないのではっていう人もいて、まあ、それもまああるかもしれないですね。でもどう、自宅に Wi-Fi あるでしょ。
自宅に Wi-Fi がないっていうのは何、どういうこと
どういうことって感じだけど。
あ、そうか。パソコンとか持ってないから。
そうそうそう。
そもそもだから、あれか、ネットの契約をしてないわけだ。
そう、スマホだけで生きてて、ISP の契約してないっていうパターンですよね。
ああ、なるほど。それは余裕で足りなくなるでしょ、ギガが。
そうだね。ギガ全く足りないよね。20ギガ、30ギガぐらいないとダメだよね。
まあ、うん、そうか。まあな、アンリミテッドとかやると、まあ、悪用するというか、ね。もう、アビューズする人が増えるだけだから。
そうそう。
なかなか簡単に想定できないっていうのはあるけど。
うん。
まあでも、日本の生活パターンで言ったら5ギガじゃ足りないんだったらまあ20ギガぐらい。
そうですね。
うん、10ギガから20ギガぐらいっていうふうにしとけばいいんじゃないかな。僕どのぐらいだったかな。僕多分10ギガとかだと思うんだよね。
うん。
10ギガまでがあれで、それ以降は、あれだよね、多分スピードが落ちる。
うん。
まあデータの制限的には無制限なんだけど、スピードがキャップされるのかな ?10 ギガ超えたら。
そう、僕も、うん、今、そんな感じですね。でも2ギガほとんど使わないから、大体1ギガか2ギガぐらいしか使わないから、なんか別のにしようかなって今、探してますけど。
あ、そう、うん、僕も、そうだね、1ギガか2ギガしか使わないな。家族全員10ギガずつで、全部で40ギガなんだけど、
うん。
うん。誰も、まあそうだね、娘が一番使ってるかな。
そうそう。
あ、もう、インスタグラムだよね。
絶対そうだと思う。
インスタグラム、ストーリーとかね、インスタグラム見てる時間が多分、家族の中で圧倒的に多いからだと思うけど、僕よりだって多いからな、使ってる、データ使ってる量は、常に。2ギガとか3ギガとか、使ってるもんね。
うん。
うん、まあ、それでも、まあ、学校行ってるから、家に帰ってきて、学校の途中とかは、まあ、自転車乗ってるから使わないとは思うけど、まあ、学校では、まあ、それなりに時々使ったりとかするのかな。家だと Wi-Fi だからね。
学校 Wi-Fi ないんですか？
学校は Wi-Fi や、生徒は使えないんじゃないかな。
うん。
うん。一応、学校の中では iPhone とか使っちゃいけないことになってたんじゃなかったかな。
うん、うん。
校内ではみんな持ってきてるけど、
うん、
うん、電話とかぐらいしてるけど、なんかそこで iPhone 見てなんかいろいろやるっていうのは学校の中では一応ダメってことになってるはずなんで、うん、学校の外に出てから多分いろいろやるんだろうと思うけど、最近だとなんか帰りになんかスタバ寄ったりとか、そういうシャラ臭いことをやったりとかしてるからね。
シャラ臭い、それもあれでしょ、インスタにアップするためでしょ。
そう、
うん、
なんか出たらそれを買って友達と二人で写真撮って、うん、なんだそれ、中学一年生の遊びとして意味がわからんけどね。まあそういう時代なんだろうけど
ね。
まあヒーフサーバーで動くようにならないかな、早く。
そうですね。まあ通信量減って、かつ綺麗だし、ドライブフォトとかもなんかいい感じになる的な話を先週のエピソードでしてたんでね。
うん。そうだね。ライブフォトのフォーマットもだから、新しいなんとかってやつ、
うん、
になるんじゃないかな。
言ってましたね、
デフォルトが。うん。うん、よく考え、まあだから、ライブフォトとかそういうのも含めて、いろいろとだからなんかこう、やり直したかったんだろうね。
うん。
綺麗に。うん。 あれはまあ久しぶりになんか、こうちゃんとしたものをちゃんと作ってきたって感じがするけどね。
うん。
まあ、iPhone ではそれがデフォルトになって、Android の人はそれは使えないっていう。
Android は WebP ですよ。
そう、Android は WebP でっていう風になるんだろうね。
うん。まあ、サーバー屋さんというか、アプリ作る人とかが苦労するっていう感じですね。
うん、そうね。まあ、しょうがないね。
うん。
うん、そんなもんかな、
うん、
今思いつくのは。
そうですね。僕は、2週間ぐらい前に、エコードットを今更ながら買ってみましたよ。
え、なんで？もうすぐホームポッド出るのに？
ホームポッド出るけど。もうすぐじゃないでしょ、ホームポッド。
もうすぐ、まあそれはだよね、サブジェクティブな意見だよね。
意見だけどね、そうそうそう。うん、
もうすぐでしょ、
うん。
もう今か今かと待ち、もう待ってるよ、僕は。
うん、
もう出るんじゃないかと思って。12月だとか言ってたかな。うん。
なんか前から気になってはいたんですけどね、ずっと。
うん。
買ってみようかなと思って。
あ、そう。
ちょうど安くなってたんですよ。なんか、15ドルオフみたいになってて。
マジで？だってあれそもそも50ドルぐらいじゃん？
そう。もともと50ドルなのに、35ぐらいで売ってたから。
マジで？それは安いな、
うん。そうそう。で、とりあえずライト、ベッドルームのライトと、あと扇風機かな、ファンかな、ダイソンのファンに、その、Wi-Fi で消せるやつをつけてみて、それで使ってますけど。
よくそんなことするなぁ。
え？
だってさ、電気がそんな風にさ、コントロールできなったらさ、なんか、電気がピカピカついたり消えたりとかさ、いきなりしたらさ、どうすんの？
まあ、それ思いましたけど。でもなんか実際にその、ライトを買ったら、説明っていうかマニュアルのところに、バケーションモードってやつがあって、
ほう。
家にはいないけど、決まった時間に電気をつけて消してっていうのをスケジュールするっていうモードがついてましたね。
いるふりをするんだ。
いるふりして、そう、留守じゃないよっていうのをアピールするために。
へえ、うん。なるほどな。それ何？外から、リモートでもできるの？
できる。うん。
ああ、そう。じゃあなんか適当にこう僕がここからコマンド送ってハックして、モールス信号的な感じで。
ハックすればね。
電気をつけたり消したりとかできるね。奥さんがびっくりするんじゃないの。
そうだよ、うん。なんか昔やべっちがそれ、フィューでやってて、フィリップスの。
うん。
なんかイフトかなんかで、彼のツイートをファブすると、ライトがピカピカしますっていう。
バカすぎる。
トリガーを書いててみんなファブってて。
あ、そう。
で、奥さんがやめてくださいっていうツイートを。
面白すぎるな、
うん。でね、まあ、ライトだけなんですけど、今んとこやってみたのは。
うん。
でもまあ、音楽とかも、プレイミュージックって言ったらいきなり流れるから、なんかこう、フリクションがないし、割といいですね。
いや、いいでしょ。僕はだから、あれだよ、うん、その、音楽をかけるのと、タイマー。
うん。
しかも使ってないんだけど、うん、その二つはでもね、キラーアプリだから。
そうなんですよ。
うん、すごいいいと思う。
いや、結局、Bluetooth のスピーカーもあるし、あと YouTube とか Chromecast とかあるから、スマホでポポッと操作してプレイはできるけど、なんか、電話を持ってきてアンロックしてアプリ開いてっていうのが全くなくて、ただプレイミュージックって言えば流れるから、
うん、
そこのスムーズさがすごいキーなんですよね。
そうね、
うん。
でもまあ音楽は、音はね、ホームポッドの方がいいはずだからね。
うん、
なのでホームポッド出るの超楽しみなんだけど。僕はだからあれだからね、iPod Hi-Fi がうちにあるじゃん。
ありますね。
30品だからもうなさせるものがね、昔の iPod しかなくて。
本物の iPod Hi-Fi ですよね、あれね。
本物の iPod。どういう意味だよ、本物のって。
なんかそういう、なんだろうな、改造したとかじゃないですからね。
違うよ。ジョブズが自慢げにこう、プレゼンしたあの iPod Hi-Fi だよ。それを僕は。そうそう。僕多分あれがほぼ一番最初に買ったぐらいの Apple プロダクトのはずだもんな。
ああ、iPod から入ったってことですか？
そう、iPod と iPod Hi-Fi をほぼ同時に買ったんじゃないかな。
うん、
僕は多分、うん。あれも今もあるけど、使い道が全くないっていう。30品だからさ、うん、 どうすんのって感じなんだよね。で、30ピンで、Bluetooth で受ける30ピンのやつとか、なんかそういうコネクターみたいなのがあってさ。
アダプターですよね。
そう、アダプターがあって、それさせば一応 Bluetooth でそこ飛ばせるんだけど、過去に何回かトライしたんだけどさ、よく止まったりするし、
うん、
よく壊れるんだよね。まあ安いやつを買ってるからかもしれないけど、うん、すぐなんか使えなくなって、ダメだこりゃって感じなんだけど。まあその上に、あれだよね。あの上に、その、エコードットを置けば、ホームポードになるっていう。
あ、確かに。
うん。
うん。
気はするんだけど。
エコードットは、あの、Bluetooth のスピーカーにつなぐ機能ついてるんですよ。
うん。
で、試してみた結果、すごくいいんですね。だから、コネクトゥードスピーカーって言ったらコネクトされて、で、プレイミュージックって言ったらそこでプレイされるんですけど。
うん。
あの、勝手には切れてくれないんですね。
ああ。
あの、Bluetooth だから。
そうだね。
で、そうすると Bluetooth のスピーカーそんなにバッテリー、あの、長く持たないんで、まあ、1日2日経つと切れてるんですよ。
まあ、そうだろうね。
で、ディスコネクトっていう機能で、まあ、切れるんだけど、そうすると、なんか、プレイするたびにいちいち、あの、Bluetooth スピーカーの電源をつけて、コネクトって言って、プレイミュージックしなきゃいけないっていう、なんか3段階に増えちゃうから、なんか良さが失われてしまうんですよね。
うん、全然良くないね。
そう、そこがちょっとなんか、悩みどころというか。まあ今、だから付けっぱなしでいいかっていう風になってるんですけど、それだと、うん、いつかはね、切れちゃうからね。
うん、そうね。まあ、ホームポッドが出るまでの。
そうなんですよね。
我慢だから。
スキルはね、あの、ほとんど入れてないけど、なんかデイリーテックニュースとかいう、ニュースブリーフィングスキル、
うん、
なんか3分ぐらいで前の日のニュースをただ喋ってくれるやつと。
ああ、そんなあった。
うん。あれ意外といいですね。そう。あの、なんか長くないんで。
うんうん。
見出しだけ言ってくれるやつで。
うん。それいいね。
うん。それぐらいかな。他のアプリはまあ、あの、この間も言ってましたけど、全然使えない。
ゴミばっかだからね、本当に。
本当に。あのね、で、何をしたかというと、その、ライトを、あ、まあ、アレクサでも できるんですけど、エコーでも。
うん。
あの、ホームキットにも対、あ、ホームキット倒してなかったんです、その、買ったライトはね。
うん。
で、なんだと思って、調べてみたら、ホームキットに対応していない IoT デバイスを対応させるための、プロキシーサーバーみたいなのあるんですね。
うん。
それ、ホームブリッジっていう、ショーノートからリンクしときますけど、で、これ多分先週のエピソードでもちょっと話したんだけど。それをやってみたら、あの、使えるようになったんですよ、ホームキットから。
ほう。
うん。でね、まあ、あの、広島さんは多分ホームキットのデバイスいくつか持ってると思いますけど、
うん。
アレクサっていうかエコーよりもホームキットの方が全然出来がいい気がしますね。多分広島さんあんま言ってたかもしれないけど。
出来もちろんいいよ。
そう。なんか、うん、インテグレートのされ方とか UI とかが、エコーとかってなんか、これはデバイスでやるのか、これはサーバーでアカウントで設定するのかとかがすごい分かりづらいですけど、ホームキットはなんか、アプライアンスありき で、ローカルにあるやつは勝手にディスカバーしてくれて、で、一つのアプリとかシリから全部操作できるっていう。なんかそっちの方が全然使いやすいなって思いましたね。
うんうん。
そう。
ホームブリッジね。へぇ。
そうなんですよ。
これは何？自分でサーバーを動かすってこと？
そう。だけど、あの、サーバー、インターネットのサーバーじゃある必要なくて、あの、ローカル、僕はあの、Mac Mini で動かしてるんですけど、ただ動かせば、勝手にホームキットが見つけてくれて、それで、できますね。
ああ、そう。
なんか噂だと iOS 11でそのあたりの、その、決まりというのかな。ホームキットに対応するアプライアンスとか、ソフトウェアを書くための制約がすごく緩くなったっていうのをどっかで読みましたね。
ああ、そう。
うん。
うん、そうなんだ。
まあそういうのもあって、意外とホームキット対応をするのは結構簡単になってきてるみたいな感じはします。
なるほどね。やっとって感じだね。ホームキットもだいぶ前に、ね、出てきたけど。
そう。
みんな誰も対応しないっていう状態がずっと続いてるけど。
そう。
うん、ちょっとずつ増えてるんだろうね。
そうなんですよ。で、このホームブリッジが、だから、対応してないやつもほとんどできるようにしてくれるんで、意外といいな、みたいな。 ただね、ちょっと不安定でね、なんか、うん、気づいたら落ちてたりとかね、するんで。
あ、そうなん、バグがあるんだ。
ちょっと、うん、これはって感じはするんだけど、でも一回設定したらすごい、何もその後しなくても勝手に動くんで、意外といいですね。
ノードか。
そう、ノードで書かれてます。
サーバーを動かすっていうのがな、
それありますね。
敷居が高いな。敷居がちょっと高いな。
うん、僕も Mac mini で動かすのちょっと嫌で、たんですけど、まあいいかと思ってね。Mac mini 6年ぐらい使っているやつがあって、あ、5年か。2012年モデルだから。ハードドライブがぶっ壊れたんで、先週。
何ハードドライブって。
ハードドライブね。昔ハードドライブってものがありまして。それが壊れて。起動するんだけど、アプリが立ち上がらない。ほとんどのアプリが。
何どういう意味？ブートセクターは生きてるってこと？
多分生きてる。で、ほとんどのアプリが読めるんだけど、なんか iTunes がとりあえず起動しないとかね。
なんかが壊れてんだ。
そう。で、R ボタンを押しながら起動するとなんかセーフモードになるっていうのがあるんだけど、セーフモードも起動しない。
すごいね。だいぶ壊れてるね。
そう。なんで、
リペアディスクとかやってみた？
ディスクユーティリティがね、最初の、一番最初のスマートベリファイっていうところで失敗するんで、リペアができない、そもそも。
ああ、なるほどね。
もうこれは完全にいってるなっていう感じで。で、バックアップを一応その、起動した状態で、Rsync で全部コピーして、別のドライブに。で、OWC っていう、何でしたっけね。アウターワールドコンピューティングでしたかね。SSD を買って、入れ替えました。
静かになっていいじゃん。
いやー、いいっすよ。で、メモリーもついでに4ギガから16ギガに増やして。
おー、すごいじゃん。
もう、これ、今までのこの遅さは何だったんだって感じ。だから Mac mini 新しいの出ないかなとか言ってないで、これをやってれば全く問題なかったなっていう感じになりましたね。
なるほどね。
うん。
そんななんかいろいろすごいことするわけじゃないからね。
そうなんですよ。だってもう、これ2012年のやつ、一番安いモデルだから、i5 の2ギガとかなんですよね。
うん。
でも全然問題ない。
だよね。
そう。で、メモリ16ギガだけど、今ね、8ギガ、9ギガぐらいしか使ってないんで。
うん。
うん。もう全然問題ないですね。
メモリがたくさんあって、SSD が、ね、ディスクが早ければ。
そう。
だいぶ早いからね、実際は。
もう全然早いですよ。リブートとか一瞬だし。なんだこれはみたいな。
今まで何だったんだって感じ、ね。
そうそうそう。
よかったじゃん、壊れて。
そうなんですよね。いや、確か壊れてなければずっと、なんかこれでいいやって運用してたと思うんで、壊れてくれて、踏ん切りがついてよかったです。うん。
そういうのあるよね。壊れないと、やる気にならないもんな。
そうなんですよね。でも、ハードドライブ、また、そうね、SSD いいんですけど、やっぱ、大容量のなんか1テラとか2テラとか買うとすごい高いから。
確かにね。
うん。バックアップ用にはやっぱりハードドライブを未だに使っていて。でもハードドライブもめっちゃ安いですけどね、今。
そうな？
4 テラバイトで120ドルとかかな。
4テラバイト？
うん。
すごいね。
うん。
そんなに何を保存するの？
4 テラバイトはね、ちょっと待って、iTunes と写真のローと、なんとかとなんとかとで、だいたいそれで2テラぐらいなんですよ。あとそうだ、このポッドキャストのね、音源。
うん、まあそれは、そうか。
まあ、圧縮すれば相当少なくなりますけどね。1テラぐらいで済みますけどね。
まあ4テラね。でも120ドル安いな。
安いっす。
うん。気軽に買えちゃう値段だね。
そうなんですよね。
うん。
昔は別途電源が必要だったと思うんですけど、そういうやつって。
うん。
USB で。給電できるし。
ああ、もうそうか。小さいからね。
うん。
でも4テラあってもさ、そのバックアップとかっていう問題が起きるんじゃないの？
いや、それは全くその通りで。
ねえ。
なんで2個買わなきゃいけないんですよ。
ねえ、そうなっちゃうよね。
そう、だから4テラとか6テラとかあってもいいんだけど、そこに全部入れたら、そのドライブ死んだら全部消えるわけじゃないですか。
ね、それ恐ろしいよね。
うん。だから2個買ってミラーリングしてるんだけど。
あとなんだっけ、あの、いつもさ、マルコが言ってるやつ。
あ、シノロジーとかですね。
うん、なんかよくわかんないけど。
ナスですよね。
うん。うん、やつとか。あとネットワークのやつ。
あ、バックブレイズとか、そう。
うん。
まあそれが多分いいかもしれないですね。
うん。
ネットワークアップロードでバックアップして。
使ったことないけど。
うん。
いいんだろうね。
あの、バックブレイズ一回使ったことありますね。
あ、そう。
うん。でもまあバックアップサービスって、あの、使わないことが正しいんで。
うん。
うん。僕2年間ぐらい確か会員になってましたけど、一回も使うことはなく。うん。やめてしまいましたけどね。
あ、そう。やめてもデータは消してくれないよ。
そうでしたっけ？
わかんないけど。
ええ。まあね、送っちゃってますからね、データをね。
うん、もう向こうはデータを持って。やめたら、この情報全部パブリックになりますけど。
ランサムウェアですね、それは完全に。
本当ランサムウェア。流行りの。
お金を送りつけないと、ビットコイン送んないと、公開しちゃうよっていう。そんなバックアップサービスは嫌だな。
やめるときまで、そのことは分かんないからね。やめるときに初めて。
ひどいな。
うん。まあでも、コムキャストなんて、まあそれに近いよね。
うん？
コムキャスト。
どのあたりですか？
コムキャストでやめさせてくんないから。
ああ
、うん。入るときは簡単にね、入れさせてくれるし、何でもかんでも送りつけてくれるのに、やめようと思うとね、セットボックス送りたいって言っても送らせてくれないし。
うん。持って
こい、
ありましたね、
持ってこいって言われて、持っていくと、もう長蛇の列っていう。
うん。
最低だよね。
ありましたね、昔ね。あれなんだっけな。なんで辞めるのか理由を言ってくんないと、あの、辞めさせてくんないっていう。
そうそうそう。関係ないっちゅうの。辞めたいから辞めるんだっちゅうの、みたいな。
すごかったよな。
まあ、そうだね。ランサムウェアの走りだな、奴らは。
そうだね。確かに。一度預けたら、もう辞められない。
うん。
うん。
本当に苦労するからな、辞めるのに。
うん。なんか APFS になってタイムマシンがもっと早くなったり使いやすくなったりしないかなっていうのはちょっと期待してて、結局その新しいマシンをセットアップしたりとか新しいドライブを買ったりしたら最初にタイムマシンバックアップとかやるんですよ、
うん、
で最初のうちはすごいサクッと終わっていいなってんだけど、なんかずっと設定してるとそのうちなんかバックアップが永遠に終わらなくなったりとか、実際にその取り出すのもなんかそんなに直感的じゃないし、なんかそのあたりはあまり良くなる傾向がないなっていうのはずっと思ってるんですよね。
うん。
タイムマシン使います？
タイムマシンでバックアップはされ、タイムカプセルがあるから、
うん、
タイムカプセルに全部バックアップされてるけども、されてる中身を見たことは一度もない。
そうですね。
うん。
僕見るときはいつもあの、シェルから見てますもん。
そうなんだ。
タイムマシンのバックアップって普通にフォルダー、ハードリンクのフォルダーなんで。
そうだね。
うん。欲しいファイルがあるときにもう全部、シェルでそこに入っていってコピーしてますね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、バックアップはね、してる限りはいらないからね。
そうなんですよね。
バックアップしてないときにバックアップしてないことが困るんであって。
そうそう。
そういうふうに決まってるじゃない？
うん。
うん。先日も友達が一人ね、ディスクなくなってバックアップがなくて、復活できなくてって言って泣いてたけど、
うん、
バックアップしてる人にはそういうこと起きないからね。
そうなんだよね。あれは本当に、ね、トートロジーというかね、
うん。
バックアップしてるとバックアップはいらないっていう問題があるんですよね。
そうなんだよね。そういう意味で、ね、タイムカプセルはまあ、動いてれば、一応バックアップされてるんだなって感じで。
うん。
うん。安心感というか、はあるけどね。
そう。
あとなんかあるかな。
ああ、まあ、そんなとこですかね。
うん。
藤井四段はどうですか。
藤井四段って何言って、藤井は九段だよ。
ああ、そうそう。
藤井武史。
将棋の藤井っていうね。
うん。
二人いるっていう話
です、ね。藤井天帝は九段ですよ。
ええ。
将棋の話だったらあれだね。まあ、木村和樹が昇段しましたね。
はい。
めでたく。うん、それがちょっと嬉しいニュースといえば嬉しいニュースだけど、
あのニコニコとかで解説してる人ですよね。
そう、あの波平みたいな感じの頭の人で、 非常に面白い。
面白いですね。
タイトルを取ったことが一度もないけど。
うん。
タイトルダッシュ、これに勝てばタイトルも取れるっていうとこでの勝率が 0% っていうね。
勝負弱い。
勝負弱い、
うん。うん。あ、この人意外と若いんですね。若くはないけど、うん、思ったより若いかな。
そう。彼がやっと球団になったんだよね。それがすごく、うん。みんな知らないかもしれないけど、もし、藤井四段と、佐々木勇気、佐々木勇気五段だったかなの、昨日かな昨日のやつ、ニコ生でやってたんだけど、
うん。
それの解説は木村和樹九段でしたね。
うん、うん。
うん。いい解説だったけど、相変わらず。うん、まあ、僕の、こう、読み通りの結果になって。
そうですか。
っていうかね、これがね、多分日本中のフィーバーになってるんだなっていうのに、こう、思い知らされたっていうか、気づいたのはね、何日か前にね、3日ぐらい前だったかな、おかんから電話があって、で、なんか違う、なんか他の要件で電話して話してて、で、そしたら、あんた、藤井四段って知ってるって言って、おかんに聞かれて、うちのおかんがそんなこと言うってことは、これはもう、ワイドショーはもう藤井の話ばっかしてんだなっていう、ことだからさ、完全に。
そうですね。
うん。うん、わ、すげえと思って。
うん。
猫も尺子もそうなってるんだ。だから、フィーバー、日本住んでないから、その何、加熱ぶりってわかんないじゃない。
うん。
うん。だけど、まあ、すごい、あれなんだろうな、とかって思ってて。3日ぐらい前だったかな、うちのおかんから電話があって言われて。で、うちのおかんは、なんか、こんな中学生がこんなに勝ち続けてるのは良くないって言って言ってて、この子はもう負けないんじゃないかっていう心配してたのよ、うちのおかんは。もしかしたらね、羽生さんまでね、もう全部勝って、もうこの子に勝てる人は誰もいないんじゃないかと思うんだけど、どうしようとかってすごい心配してて何を心配してるのか分かんないけど、とにかく負けた方がいい、負けた方がいいって。
うん、
だけど誰も勝てないからどうしたらいいか分かんないとかって言ってるから
何を心配してるんだ
そう、全く意味が分からないんだけど、うん、でそれでその時にだから調べたら次が佐々木勇気だったから、あ、佐々木勇気だったら多分佐々木勇気が勝つから大丈夫だよって話をしたんだよね。
お、
うん、そしたらうちのおかんは全然信用してなかったんだけど、うん、だけど昨日終わった後に 夜にテキスト来てて、あんたの言った通りやったわ
ー
とかって、そうでしょって、うん、佐々木勇気も天才だしね、
うん
うん、完全に勝とうっていう感じで言ってたから、完全に勝ちに行ってたもんね。はめてというとちょっと言い方おかしいけど、完全に勝てる将棋をやって、研究も完全にはまって、うん、完勝だったね。
まあ対策をしたっていうふうに言ってましたもんね。
うん。まあ先手だったらあれって決めてたんだろうね。で、多分藤井四段の方はそれ知らなくて、普通にやってたらボロ負けっていうね。あれはもう大差だったからね。うん。まあでもあれはいい勝負だった、将棋だったな。
うん。
っていうかね、あれ面白いなって思うのがさ、この藤井四段のフィーバーで誰が一番得をしたかって話なのね。
うん。
誰だと思う？
谷川浩司ですかね。
うん。
誰だろう。
渡辺竜王。
ああ、そうね。そうそうそう、うん。その辺ですよね。
そう。渡辺竜王はもう、どうしたらいいんだろうっていう状況だったのが、もうなかったことになってるからね、うん、全部。ご破産だからね、完全にこれで。
うん。
うん。
それはちょっと、陰謀を感じなくもないな。
うん。だから多分、まあ竜王、渡辺竜王さ、竜王なんかもずっと取ってるからさ、金あるから多分、29人のうち何人かにお金渡したんじゃないかな。星をちょっとこう。
なるほどね、
うん。そういう陰謀論も成り立ちかねないよね。
それはすごいコンスピラシーセオリーだけど。
ね、誰が一番得したかっていうので考えていく。
それ考えるとね。
うん、
まあでも本当に、でもその、三浦九段のね、話とか、全然、忘れてますもんね、みんな。
もうなんか、将棋フィーバーとかね、なんか、前あったその事件、冤罪事件はどこ行ったって感じだからね。うん。これはすごい、すごいことが起きるんだな、そのタイミングでっていうね。
うん。
うん。 まあでも、将棋界にとっては、なんかこれでやり直しをするタイミングというか、きっかけになって、まあ、良かったのかもしれないけどね。
うん。
うん。体質自体はそんな変わんないから、良くはならないんだけど、別に将棋界なんてものは。うん。だけど一応なんか、こういろいろと、こいつらもうダメだって思った人たちじゃないところに、お客さんをこうね、見つけられれば。
そうですね。
うん。新聞社の人たちも、もうこいつらにお金払ってもしょうがないなって言おうかと思ってたら、なんかすごいのが出てきて、めちゃくちゃこう盛り上がっちゃってるからね。
うん。
新聞社も当分はこれでやめられないよね。
うん。タイミングとしては完璧ですね。
しかもこれで若いしさ、これから数年間はずっと、まあ、成長し続けていくっていうか。
うん。
今14歳とかだから、まあ、3、4年ぐらいでもしタイトル取るようなことがあったら、それはまた大記録になるしね。
うん。
それはでも実際起きそうな雰囲気というか勢いがあるし。まあ今年タイトル戦に挑戦するということはさすがにないだろうと思うけど。まあ見て、これから見ていかないとわかんないね。今までだから当たってる人はさ、そんなすごい強い人ばっかり当たってるわけじゃないからさ。勝って当たり前とまでは言わないけど、実力的には勝てる相手だからね。
その利用戦みたいにこうオープンで参加して、その普段のランク関係なく取れるタイトルって他にもあるんですか？
いや全部そうだよ。名人戦以外は。
名人戦以外。
名人戦以外はみんな基本的に予選からやって、一番下のクラスから予選やってリーグ戦みたいなやつやって、それで勝てば決勝トーナメントに出れるんで、だから利用戦の場合はアマでもそれができるっていうだけで、他のやつはアマは出れないんで、リオ戦はアマチュアでも、一番下の組に入って、一人二人だったかな、アマチュアの人も入って、そこで優勝できれば決勝トーナメントに出れるっていうのが他のやつとは違うけど、他のやつも名人戦以外は全部勝ち進めればちゃんと決勝トーナメントまでいける。で、まだ今回のリオ戦でね、決勝トーナメントまで行ってそこで負けてるけど、それと同じことが他の棋戦でもやれるんじゃないかな。うまくいけば。でもね、全部勝つっていうのはまあ難しいんだよね。結局、対策されちゃうし、まあ、戦型もだからこの29連勝、偏ってるしさ、半分以上が同じ戦型でやってるから、で、昨日やって負けたやつとかも、ほんとなんか、数回しかやってないんで、まあ、対策をされてくるよね。そこでどれだけ勝てるかだと思うけどね。もう29連勝ってのはちょっと異常な、しかも デビューしてからね、一度も負けずに昨日まで来てたっていうのは、まあ、かなり異常な漫画的な話だけど。でも、まあ、実際これから強い人と当たるようになっていったら、どこまで勝てるかっていうのが、まあ見物というかね。
そうですね。
もう将棋を見る限りすごく強いのはもうわかるんだけど、でもそれを言ったら強い人もまあやっぱり他にもいっぱいいるんでね。
高校に行かないみたいな話をしてるみたいですけどね。
そうだろうな。行きたくないんじゃない？勉強する時間減るし。その将棋のね。ハブとかもあれだもんね。あの通信のやつだったかな。通信で高校卒業してるんだよね、一応。
へー。
だから学校には行ってないんだよね。
まあ時間的なこととか考えるとそうなっちゃうんですかね。
なかなかね、高校も大学も行ってる人も中にはいるけど、だから何のために高校に行くかっていう話ではあるよね。まあだからその教養的な話で言えば、まあね、あんな14歳ぐらいでそんな難しい言葉をたくさん使って大人を驚かしてぐらいだからさ、まあ本読むの好きなんだろうし、そういう意味では勉強は自分で勝手にできるといえばできるけど、高校でだからね、得られるものっていうのは、それだけじゃないといえば言えるじゃない？クラス だったり友達だったり、
そうですね、
うん、そういったことも含めて高校っていうふうに言えば、それをじゃあしないで、もうどうせまあね一生こう棋士としてやっていくっていうふうに思ってたとしてもね、
うん、
うん、もうそれ全部捨てて、じゃあいきなり高校行かずに棋士 100% でやるって言って、うん、それがいいのか悪いのかっていうのはもう分かんないけどね、どっちがいいも何も人生だから、うん、将棋用語で言う一局っていう感じだね、それも、
うん、まあ本人がねそういうふうに決めたんであればいいと思いますけど、
うん、親はどういうふうに思うのか、まあ言ってほしいと思うのかっていうか、お兄ちゃん出てこないね、
お兄ちゃん、
お兄ちゃんがいるんだよね、
ほうほう、
藤井四段には3つ上か4つ上か忘れたけど、
うん、
高校生のはずなんだよな、お兄ちゃんは。お兄ちゃんは、お兄ちゃんは今どうしてるんだろうっていうね。
お兄さんは棋士なんですか？
お兄さんもちろん棋士じゃないんだけど。だってさ、考えてよ、弟がさ、全国でもうね、知れ渡る、ね、天才スターだよ。
うん。
すごくない？
すごいですよね。
それがさ、その大人が自分の弟がそういうのだよっていうのと違うじゃない。
ああ、まだね、自分も高校生だし。
ね、自分が高校生で中学生の弟が全国のスターだよ。テレビに毎日出てんだよ。
うん、
で、新記録とか言ってて、ね、歴史的な快挙なわけじゃん。
うん、
ていうかもう多分やめられないから、うん、だから、もうこれ一生っていうかもう歴史に残る偉業なわけだからね。
うん。
それはすごくない？どういう感じなんだろう。
ねえ、僕は兄弟いないんでどういう感覚なのかわかんないですけど。
うん、いや、いてもわかんないよ、そんな。自分が高校生で、中学生。親はだからそこの、なんていうの？あの、ケアが大変だと思うんだよね。
うん。
ねえ。うん、連日そっちの弟の話で取材されてさ、親もそっちかかりっきりじゃあさ、
うん、
ね、高校2、3年生ぐらいだとなんかね、つまんないじゃあつまんなくなる可能性はあるじゃん。
うん。
うん、誇りに思うのか、うん、なんだかわかんないけど、お兄ちゃんがツイッターでもやってればな。
急に有名なアカウントになっちゃって。
ね。藤井聡太の兄ですって
。いいですね。
まあでもこれで連勝が終わって少しは落ち着くといいとは思うけどね。
そうですね。うん。いや、僕も日本のテレビのそういうワイドショーとか見てないんでわかんないですけど、相当盛り上がってる感はあるのでね。
なんか、なんかよくわかんないけど、なんかのスクイッターかなんかのスクショで見たけど、なんかのテレビ番組、ワイドショーの番組で大盤解説みたいなことやってるからね、もうすでに。将棋番組かよっていう。で、みんな意味わかんないから何がどうすごいのかっていうのを頑張って大盤解説みたいな感じで説明するんだけど、うん、そこまでゴーゴーフィーバーになってるんだっていうね。
その、将棋の技術的なことを解説してもあんま分かんなくないですか？
うん、絶対分かんないと思う。
そこは盛り上がってるポイントじゃない気もするんですよね。
うん。
うん。
まあでも報道陣の数もすごいしな、一般的にここまで流行ってるっていうかフィーバーになってるのがすごいね。まあ羽生の時もすごかったけどね。
うん。
羽生が七冠取った時のフィーバーもすごかったし、コマーシャルも出て、で、タイミングよく当時のアイドルと結婚してとかね。
ありましたね。
うん。ハブのフィーバーも、それはそれですごかったけど、七冠、全部タイトル取っちゃうわけだからね。
うん。
あれも相当すごかったけど、なぜ以後にそれが起きないかっていう感じだよね。いや、まあせっかく七冠取っても、ハブみたいなフィーバーにやっぱなんなかったし。
ああ。
うん。地味なんだろうな。
そうなんですかね。
うん。囲碁はなんかね、コウジェとアルファ5のやつとかも、あって、
うん、
5の方が、世界的にはね、もちろん知られてるというか、
そうですね。
すごく大きな、話になってたけど、
うん、
日本では、どういうふうに報道されたのかわかんないけど、あれが。
ねえ。
そういえばアルファ5がやってから あの話何もしてないね。
うん、してないです。
見た？
僕は今回のはそんな前ほどチェックしてないんですけど。
なんか分かってたことではあったんだけど、ちょっと残念だったな。
うん。
圧勝をしてるというか、勝ってるんだ、そのアルファ5が勝つんだけど、こう、なんていうのかな。完璧な手で任すっていう感じではないわけ。
うん。
だからもう勝ってるから、緩い手で勝っちゃうんだよね。
ああ。
本当だったら、もう大差になって、もう、勝たないといけないような状況なの、勝たないといけないとか、勝てる状況なのに、すごい、なんか、優しい手を打ってくるっていうか、
うん、
そんな手じゃ紛れちゃうんじゃないのみたいな感じの手をやっぱ打ってきちゃうんだよね。そのアルゴリズムの特性上。
うん。
その前言ったけども、モンテカロルっていう、まあ、手法を使ってランアウトして、確率がいい方を取るっていうやり方だから、どっちの方がより、何、厳しいかっていうような、その局面局面の形成判断をしてないので、より、将棋のプログラムみたいに、ポランザとかさ、ああいう、将棋のプログラムは、局面局面の、その、形勢判断をして、その、いい形勢の方に持ってこうとするから、
うん、
どんどんどんどん差は広がっていくのね。だからもう負け、人間がやって負けるときはもう、やっぱり最終的にコテンパンなわけ。
うん。
うん。なんか、一手差ぐらいになったりとかもしないわけよ。もう全然勝ち目ありませんねっていう、コテンパンになるんだけど、以後のやつはそうならないんだよね。それが残念。なぜかっていうと、どれが正しい手なのかっていうのを、アルファ5から学べないのよ、簡単に。
ああ。
特に後半の方になると。だってもっといい手はあるわけ。人間から見てもっといい手はあって、こうするともっと厳しくてっていうのはあるのに、そこに行かないんだよね。で、行かない、なんでそっち側に、じゃあ反対がね、そんなに厳しくない方に行くかって言ったら、そっちの方がいいからだよっていうわけじゃないのよ。そっちでも勝てるから言ってるだけなんだよね。
うん。
うん。勝つっていうことを最大化しようとしてるからさ。
ああ。
勝ち方を、その勝ったその、何、石の数。まあ石が多い方が勝ちなんだけど、陣地が多い方が勝ちなんだけど、より多くの陣地にしようっていうアルゴリズムではないんだよね。
勝てばいいということですね。差が小さくても。
そう、勝つ確率が高い方にするっていう感じなんだよね。左の方に行ったら100点差で勝てるんだけど、右の方に、左の方に行ったら100点差で勝てるんだけども、そっち側では勝てる方法が一通りしかないっていうパターンと、
うん、
右の方に行くと、まあ、急、どんなやり方をしても勝てるけど、どの勝ち方をしても1点差しか勝てないって言った場合、右の方に行くわけ。
うん、
右の方が勝つ確率が圧倒的に高いから。
なるほど。
でもどんだけ頑張ってもそこでは1点差でしか勝てないんだよね。で、人間は左の方に行くわけ、
うん、
左に行ったら100点で勝てるって分かってたら、
うんうん、
その正しい道で行けばいいだけだからさ、読み切ったらそういう風に、だから特に終盤とかね、後半になってくると読み切ったらそうやって正しい道で大差で勝とうとするんだけど、まあ人間でもまあ右を選ぶ場合ってのはもちろんあるんだけど、読み切れない場合はね、
うん、
だけどコンピューターだからさ、普通はこう、将棋のプログラムだったら読み切れるから、そういう場面だったら絶対100の方行くのよ。
うん、
確実に勝つ。一本道で行って、100点差で最高勝つっていう風にやるんだけど、アルファ5の場合はね、勝つ確率そのものを最大化することで、を目指してるから、右に必ず行っちゃうっていう。それがちょっと残念。見てて、なんか残念だなっていう、ふ
う
にちょっと思ったけどね。う
ん、そうするとだから、なんか、結果としてすごい強いって感じじゃないけど、なんか負けてるっていう風になる
ん
ですかね、
うん。絶対勝てないんだけど、
うん、
そこから学べることが少ないっていうか、うん、もっといい手がこの場面ではあるんですよっていうのは人間の方が発見できる可能性がある。
うん
うん、
それはだから相手も、アルファ5同士でやってるやつが公開されてるじゃないですか。
うん。あれも異次元だけどね。見たけどね、意味全くわからんかった。
うん。
うん。
から対戦する人のレベルというのか、もちろん人間の一番強い人が戦ってるんですけど、それとより強いのは間違いないんだけど、
うん。
どんだけの差があってっていうのが見えてこないっていうこと。
そうそうそう。ね、絶対勝てるんだけど、人間には。だけど、 うん、どれぐらい人間より強いのかが、うん、うん、あれを見ててもよくわからないって感じだね。うん、特に終盤のなんかぬるい手を連発されると、
うん、
もう勝ちだからそうなってるっていうのはわかるんだけどね、逆に。ああ、勝ちってことがもうはっきりアルファ5の中ではしてるんだなっていうのはわかるんだけど、もっと厳しくバンバン攻めて、コテンパンにしてほしいのにっていう。うん、
それはそういう作りになってるからっていうか。
うん。うん、前も言ったけど、そう、形勢判断が難しいんだよね、囲碁って。だから分かんないから、最後までとりあえずランダムにやってみて、うん、たくさん勝った方の手がいい手なんだろうっていう感じにするだけだからさ。
うん。
簡単に言っちゃうと。この場面はどういう状況なのかって、この場面の次のこの手がどういう、どれぐらい価値を上げるのかっていう判断はできないんだよね、簡単には。
うん。
うん、
まあ、それをしなかったところが多分、新しいっていうか。
うん。てか、それはね、もうね、囲碁ではね、難しすぎてできないんだよね。で、じゃあ、どうやって形勢判断したらいいのか分かんないっていうところで、そのモンテカルロっていう、適当に最後までやってみて、うん、それで確率がいい方を取るっていうのが発見されたんだよね、その手法が。で、それでやってみたら、やっぱそれはうまくいくっていうことが分かったんだけど、まあ、だから、その構造上の問題というか、なので、その、こっちの手の方が絶対いい手なんだとかっていうのがなかなかこう、将棋のプログラムとは、もうだから、みたいにはできないんだよね。
うん、
だから、将棋だとさ、なんか、評価、値みたいなのがさ、
出ますね。
出てたりとかするじゃない、
うん、
ああいったような意味でのその厳密、まあ、あれもまあ相対的なものではあるんだけど、厳密にこう、計算して、点を数えていく、ね、現局面の、点数、形勢をこう点数化するっていうことがまあ簡単にはできないので、アルファ5でも出てたけども、あれはだから勝率がど、ね、勝つ確率が、どれぐらい今なってるかっていう、どっちが勝つ確率が高いかって、だから100で割って、ね、今先手の方が6割か、の、6割の確率で勝ちそうだとか、うん、そういうような感じの評価になっちゃうんだよね。
まあでもそれは面白いですけどね。
うん、いや面白いんだけどね。
うん、
ただ人間がそこから学習するって意味で言うと、なんか、もうちょっと厳しい手を打ってほしいのになっていう場面が何度もあったから、それがちょっと残念だったかな。もう、でも人間はもう絶対勝てないんだなっていうのがはっきりしたけどね。
うん、まあ今後はもうやらないっていうことなんですもんね。
まあもうだから歴史的なあれは終わって、だって、うん、アルファ5とかまあ5は弱くなってくってことがないんで、現状でだから人間に負けなしなわけね。
うん。
うん、で、ね、トップ棋士相手に60連勝とか、ね、マスターとかしてるし、うん、一度も負けないっていうので、これ以上強くなっていく一方だから、人間とやる意味はもうないよね、完全に。
うん。
うん、まあ、そういう意味ではだから、あれだよね、ディープ前後とか、日本の人がやってるやつ。
うん。
あれとか最近日本の人が勝ったりとか、中国の人ももちろん勝ったりとかしてるし、アルファ5とはまあだからレベルが全然違うっていう感じがするね。
うん。
アルファ5はだってもう人間勝てないからな。絶対にもう。
そうですよね。
うん。
今後はなんか、まあ前もスターフクラフトをやるとか言ってましたけどね。
うん。
うん。
まあなんかしらまた応用できる分野を見つけてやっていくんだろうね。
うん。
すごいとは思うけどね。どれぐらいすごいのかちょっとわかんないな、だけど。その、機械学習とかディープラーニングでできるようになってることが増えてて、その地平は広がってはいるんだけど、
うん、
どれぐらい先に進んでるのかはやっぱり後から歴史を振り返らないと分かんないよね。
そうですね。
うん、なんか最近だとその画像認識とかがまあすごいからさ、ね、自動で車を動かしたりとかさ、そういうことももうすぐできるようになるとか、そういうのではすごいとは言えばすごいんだけど、うん、最近こう思うのが、ちょっと課題評価が過ぎるかなっていう気はちょっとしてんだよね。
うん。
うん、まだだって実際にその我々がこう期待する本当の意味での AI っていうね、アトムみたいな。
うん。
アトムだったり、アラレちゃんだったり。
うん。
どっちも古すぎるんだけど。なんかそういうレベルではまあ全くないわけでさ。
まあ、汎用 AI ではないですからね。
うん。
うん。
あと、その画像のその認識っていう意味でも、まあ、すごいことではあるんだけど、今まで人間が 人間よりももうすでに高い精度でその映像に映ってるものとかをね、クラシファイできるわけで。
うん。
ある意味人間を超えてるんだけど、でも、その人間とはまあレベルが違うっていうか、ね、人間の場合は本当時間もそうだし空間もそうだし全部をモデルにしてるんで、画像だけパッと渡されてこれは何が映ってるかって言ったら人間は見落としがあるかもしれないけど、そこね、その本当のその何リアルタイムで起きてること、
うん、
っていうものを認識するっていうのはまたレベルが違うじゃない。
そうですね、
うん、物理、うん、経験から得てる物理的なモデルっていうのももちろん人間はあるし、過去に起きなかったこととか起きてることとかも含めて人間はモデルを作ってるので、
うん、
でそこにあるものが突然パッてこう例えば消えたらさ、そこに置いてあるものが消えるということは現実には起きないはずだから、ってことはそれはそもそもそこになかったんじゃないかとかさ、
うん、
手品なのかとかさ、ただ何かしら映ってただけなのかとかって言ったことまで含めて人間はそれを何物事を認識できるわけじゃん、
うん、
そんなレベルではないもんね。
そうですね。
ビジョンをただ見て過去に見たものの何に近いかっていうのを多段でこうね、まとめて見つけてるだけだからさ、
うん、
うん、それがじゃあ実際何かっていうところまで分かってるわけじゃないんでね、そこに行くのはまだだいぶ先じゃん。
そうですね、
うん、だいぶ先っていうかすんごい先だから、まあすごいことではあるんだけど、
うん、
目を得たということはそのことが可能になるっていう可能性はもちろん秘めてはいるんだけど。
そうですね、だから一つの分野とか一つのタスクに対してその人間の脳の動きみたいなものを得るところまでは来たっていうのはすごいなと思いますけど、
うん、
それがもうね、汎用的な AI ができたっていうこととはまあ全然違いますからね。
うん、
うん、
まああとはなんでそうなってるかよくわかんないから
そこがまあ気持ち悪いところでもあるんですけどね
、うん、
なんでこういうことができるのかとかアルゴリズムはどうなってるのかっていうのはわかんないんで、
うん、
そこは気持ち悪いですけどね。
間違えたらじゃあどうなっちゃうんだっていうところがやっぱりずっと不安になるよね。
うん。
わかんないからさ、なんでそれができてるのかが。できなかった時に、ね、どうやってそれリカバリーできるのかって、それが致命的なエラーだったらどうなっちゃうんだとかね。
うん。
人間の場合だったらね、信用するとかさ、できるわけじゃん。
そうですね。
ね、過去に起きたことがないことに対しても正しくちゃんと判断できる可能性があるわけで。
うん。
うん、そこはその人と話をしてこいつなら大丈夫だって任せたりとかね、できるところが、うん、機械だとでどうするんだっていうね、
うん、
何が起きてるか、なんでできてるのかが分かってないから本当に任せていいのかもよく分からんし。
そうですね、
うん、
この間なんか NHK スペシャルで人工知能天使か悪魔かみたいなやつの第2回をこのやってたんですよね。
ほう。
あの第1回がハーブ・ヨシハルが出てきて、あの、ディープマインドとかに取材に行くっていうやつだったんですけど、まあ、今回もまたそれの系の話でやってましたね。でもね、まあ、ちょっとだけ見て、飛ばしで見たんですけど、まあ、なんか、扱い方とか紹介のされ方が結構若干恣意的でね、まあ、当然番組なんで、意図を持って制作してるわけだから当たり前なんですけど。
だろうね。
うん。すごいこう人工知能によって生活が監視されて人間が評価される時代がもうすぐ来ていますみたいな、そういうこう煽り系の話をずっとしていて、まあそうなのかなみたいなのはずっと思ってましたね。
うん、まあ日本の人たちはそれぐらい煽っといてもちょうどいいんじゃないの。
ちょうどいい。
うん、自分に甘めだしみんな。
うん、確かにね。
まだまだ我々のね、日本の技術力が世界一って思ってるからみんな。
うん、なんだ、電王戦の、ね、名人戦じゃないや、名人とやったやつですね。それとかもやってましたけど。
あ、電王戦？叡王戦の後の電王戦？
そうですね。うん、あれ、叡王戦？電王戦？電王戦か。
電王戦。
うん。あれももう終わりなんですよね。あれまだやるんですか？
電王戦は終わり。だけど、叡王戦は、 もう続けるみたいだね。
うん。
正式なタイトル戦ってことになったみたい。
ああ、そういうことか。
うん。
でも別に勝った人が、また、コンピューターと対決するとかじゃないんですよね。
ではない。
うん。
普通の、だから今まで7個あったタイトルが8個になったっていう感じ。
ああ。
うん。他にも棋戦とかいろいろあるんだけど、そういうやつとは違うタイトル戦っていうことになったんで、その規定はどこでそうなるのか知らないけど、序列的には、竜王の次の名人の次の叡王ってことになったみたいだから、お金の問題だと思うけどね。
うん。
うん。
ワンゴーがスポンサーなんですよね。
そう。
うん。
優勝賞金が、それでどうなるのか知らないけど、まあそういう意味ではドワンゴーはすごいいいタイミングだったね。これで藤井、ね、四段がこう出てきて、将棋熱が盛り上がってくれれば、
うん、
ね、叡王戦で独占、で、それ生放送できるのは自分たちだけだし。
うん。
うん。それをタイトル戦が全部自分たちでできるっていうのはすごいだろうしね。
そうですよね。
うん。
うん。まあ、その辺ですか？
うん。
うん。
これに書いてある、でもあれだね。そう思い出した。あの、アマゾンの話ってさ。
うん。
こう、ホールフーズの話って、これでした？ビビルドでした？
してないっす。
ホールフーズってさ、日本で言うと何？
一応、よく聞くのは、成城石井らしいですけど。
成城石井なわけないじゃん。成城石井だって日本にいくつあんのよ。
数が違いますかね。
ホールフーズってね、400店舗ぐらいあるらしいんだよね。
うんうん。
アメリカに。で、人口で考えると、日本にで言ったら200個ぐらいないといけないわけ。
うん。
日本半分ぐらいじゃん、人口が。
そうですね。
アメリカとね。だから200個ぐらい店舗がないといけないの、日本に。
だから成城石井が都道府県、全部の都道府県になんか3つ4つぐらいあるっていうイメージ？
うん。うん、まあ大きな町には絶対ある。うん。って感じだよね。すべての都道府県の、まあ県庁所在地だったり、その次の大きな町だったりにはもう間違いなく、
うん。
1つか2つ、もしくは3つぐらいあるっていう、そういうイメージだろうね。
そうですね。
うん。まあ、それで、それが、成城石がそんだけあるっていうふうに思えば、それだけでももう、多分、日本のグロッシャリーマーケットとしては、だいぶ感覚違うと思うけど。
うん。
全国にだって、そんなの、何？全国展開してるっていうのって、ないでしょ？スーパーが。
そうですね。
コンビニだよ、それね。コンビニとかデパートはそうだけどさ。
うん。
スーパーだよ。
ああ、確かに。
ね、八百屋さん的な、
うん。
スーパーマーケットが全国展開してて、ちょっとなんか高級志向の。
そうですね。高級志向で、都市部の若者とか、その、裕福な層が使うし、そういう場所にいっぱいあるってことなんですよね。
うん。
うん。
なので、そもそもホールフーズというもの、ホールフーズに、的なものが日本にはないので分かりにくい可能性はあるんだけど、成城石井って言ったってね、成城石井がを知ってる人の方が多分、まあ、人数は東京の方が多いかもしれないけど、
うん、
他の地方の人は何言ってるか分かんないとかね。
うん、
まあ高級スーパー
ですね。
だよね。高級、うん、すごい高級志向の高級スーパーで全国に200店舗ぐらいあるっていうことだけど、
うん、
これでもすごい、アマゾンやっぱすごいなと思って、アマゾンはさ、まだ株価だいぶ上がると思って、
うん、
僕は思ってるんだけど、で、まあそうやっていろいろ言ってきてたんだけど、やっぱこいつらはすごいわと思ったね。これだってアマゾンロッカーってあるじゃない？
はい。
これアマゾンロッカー、とかアマゾンの配送システム全部無料になるよ、これで。
そうなんですよね。
うん。ホールフーズのトラックの、ね、ちょっと片隅がもう全部アマゾンのものになって、最寄りのホールフーズに全てこう自動的にどんどん配送されて、
うん、
うん、そっからだから、そっから先だけだからね、そっから先のアマゾンロッカーに行くのか、そっから先のその人ん家に行くのかっていうだけで、その大きなロジスティックスはもうこれでもうホールフーズの上に乗っちゃうっていうことになりそうだから、いよいよセームでセームデイデリバリーフォーフリーっていうのがもう普通になりそう。
そうですね。
うん。
アマゾンロッカーは多分日本の人にちょっと馴染みがないと思うんで説明すると、まあ、日本のコンビニ受け取りみたいなものだと思ってもらえばよくて、それがそのロッカーみたいになっている。で、あの、アマゾンから送られてきたメールにピンコードとかが書いてあるんで、その店とかに置いてあるロッカーに行って番号を入れると持っていけるっていうやつですね。
うん、
で、まあ、あんまり便利に聞こえないかもしれないんですけど、アメリカの場合、あの、ラストワンマイル問題は結構深刻なんで、あの、UPS がちゃんと届けてくれないとか、あの、家にいないと受け取れないとかね、いろいろあるので、まあそういうのが嫌な人は Amazon ロッカーに配送にして自分で取りに行くっていうのが、あの、まあやってる人もいるんですよね。
うん。
うん。
まあそう、あんまり使わないけど、時々使うかな、僕も。
うん、うん。
うん。
で、まあ、そうですね。ホールフーズはサンフランシスコ市内に多分4つぐらいあるのかな。
うん。
うん。で、まあ夜遅くまでやってるし、10時ぐらいまでやってるから、あそこでピックアップできるようになったら、まあそれは便利。単純に便利だろうとは思うしね。
うん。
あとはそのアマゾンフレッシュみたいな、あのグロッサリーのデリバリーサービスもやってるから、それもホールフーズとうまいこと統合できればもっといいだろうし。
これはまあすごい、すごいな、さすがだなっていうふうに感心したな。
でもグロッサリーっていう点もそうですけど、やっぱり、あの、アメリカの400でしたっけ、
うん、
その拠点がすべてアマゾンとかで買い物をする層と完全に合致すると思うので、
うん、
そこの場所に土地を買ったっていうだけでもその価値はあるんじゃないですかね。
うん、そうだね。
うん。
ほとんど被ってるだろうからな、客層。
そうそう。
うん。
で、まあ、高級志向、オーガニックとかやってて、そういう志向のコンシューマー、消費者がいっぱいいる土地なんで、そこにストアフロントが置けるっていうね。まあ全部のホールフーズが全部アマゾングロッサリーに変わりますかって、そういうわけじゃないと思いますけど、そこの店舗の一角になんか置けるとかね。
うん。
それだけでもすごいアクセスだと思いますからね。
だよね。うん、ホールフーズに買い物行ったついでに受け取れるだけでもまあ便利だしな。
うん。
うん、まあアマゾンからすれば配送のディストリビューションがもう、ホールフーズのやつに乗っければいいっていうのはね。それで、あれじゃん、経費の削減がすごいできるからね。
そうそう。
いや、だから、日本だともうそろそろ全ての送料は有料になってどんどん高くなってって。
うん。
みんな大変なね、ことになると思うけど。
そうね。これは多分、前、すごい前に広島さんと話した気がするけど、日本の配送は、すごい早くてって思ってたけど、それはすごい犠牲の上に成り立ってるっていうのが、最近こう日本でもやっと明らかになってきたっていう感がありますね。
うん、何でも努力で解決するからね。何度も言ってるけど。努力で解決しちゃダメなんだよね。努力してる人がいなくなったら終わりだからさ。
うん。
努力をしない、なるべく楽して、やるっていうね。
サステイナブルにしないといけないですからね。
そうそうそう、うん。この人いなくなってもできるようにシステムとして実現するっていうふうにしないと、頑張ってる人がいるからできるんじゃね。頑張ってる人燃え尽きるし、うん、その人もいつかいなくなったりするからね。構造的にできるようにしないと。
アマゾンは今配送料、アマゾンジャパンの方ですけど、うん、無料じゃない、安いやつは無料じゃないんでしたっけ？
無料でしょ。みんな。
そうでしたかね。
なんかあれが変わるんだよね。ディストリビューターの、その運送会社が変わるんだよね、確かね。
うん、
それで、また値段が変わるとは思うけど、だいぶこう叩いて安くしてた。無理やりやらせて。で、もうできるかってぶち切れたっていう感じだと思うんだけど。最初からやんなきゃいいのにね、そんなできないことはね。儲かんないこと、努力で解決しちゃダメなんだよな、ほんと。末端のドライバーにね、
そうそう。
無理やりやらしてとかね。
ねえ。
まあそういう意味ではまあ、こっちの方がろくでもないとは言いつつも、こう、システム的にこうできることをちゃんと実現して、人間がどうせちゃんとできないところは機械でちゃんとうまくやって。
うん。
うん。セームデーデリバリー超便利だもんな。あれでもずるいけどね、セームデーって書いてあるとつい、 35ドル以上買えばセームデーって書いてあると思う。
そうそう。
買うしかないもんね。なん
かあれ、本当なんかいやらしくて、34.99 ドルの商品とかがあるんですよ、結構。
あるね。
で、セームデー35ドルだから、なんか買わなきゃいけないですよね、追加で。
そう。
うん。
でも買うと来るからね、その日のうちに。夕方には。
あれは、うん、1回か2回だけ使ったことあるけど、まあ便利。
うん、そう、多分、うん、よく考えてみる、まあね、よく考えてみるとさ、明日でもいいはずなんだけどね。
いや、ほんとそうですよ。明日は別にいいよって思うけど、
うん。
まあ今日って書いてあると今日欲しいかなって思っちゃいますよね。
そう、ほんとそうなんだよね。うん、でもまあ日本だとそれが、そんなの当たり前だよって言ってたかもしれないけど、もうそのうち当たり前じゃなくなりますよ、日本では。でもこっちではそれが当たり前になってくる。だから逆なんだよね。うん。だからそこは学ばないといけないんだよね。
うん。
うん。特に運送業界なんてもうね、ものすごいこう、無理の上に成り立ってるんで。
確かにね。
うん。昔からそうだもんな。なんかもう20、30年ぐらい前から、その佐川急便とかさ、もう、超絶ブラックで。うん。有名だもんね。ただ、それで給料はいいからな。
ああ。
うん。いいって言っても大したことないんだけどね。うん、60万とか70万ぐらいだと思うんだけど、査定取りで。それでもまあ、うん、もらえるとかね、100万近くもらえるんだったら、無理やり寝ずに運転して、事故を時々起こすぐらいで。
時々起こす。
うん。
うん。まあ、アマゾン、ジャパンも最近なんか、いくつかのね、ディストリビューターを使ってて、遅かったりとかあるみたいですけどね。
うん。
うん。
まあでも、ホールフーズ買うのは、そっか、さすがだな、気づかなかったな。
うん。なんか、アマゾンがホールフーズ買った日に、ターゲットとウォルマートと、株が暴落してましたからね。
ああ、そう。
競合が。で、アマゾンだけが、もうすごい勢いで上がってましたけど。
うん、アマゾン、まあ全然上がるよ、うん。まだまだ上がるよ。
う
ん。うん。アマゾン、グーグル、アップルはまだまだずっと上がるかな。
ねえ。僕、ターゲットたまに使いますけどね。セームデーがなくて、でもターゲット店舗で売ってるやつとか。さっき言ったエコードットとかターゲットで買いましたもん。
ああ、そう。
うん。
でもターゲットはだいぶ前に、あれだよ。クレジットカードをみんなのやつばらまいてたよ。
そうね。あれは困りますね。あと、あそこでね、ターゲットでお酒、アルコール買うと、ID カードの裏のバーコードをスキャンされるのがすげえ嫌でね。
そんなとこすんの？なんで？
多分あれに年齢が読めるようになってるんですよね、あのバーコードで。
そう、ドライバーズライセンスの番号とか、そういう、ID とかも全部取られてる可能性あるね、じゃあ。
可能性があるでしょ、だからそう。
うん。
見てさ、表見れば、誕生日書いてるから、それでいいじゃんって。ね、トレーダージョーズとかはそれだけなんですよ、見るだけだから。
うん。
でもなぜかね、ターゲットはね、スキャンするんだよね。その情報をスキャンしていいとは言ってねえぞって。
でもそれさ、ミアンがさ、見た目が若いからいけないんじゃないの？
いや、そうなんだけど。
僕はそんなこと言われたことないよ。
聞かれなきゃいいんだけどね。
うん。聞かれないようにちゃんと大人として振る舞ってればいいのに、いつまでも学生気分で、ふらふらしてるから。見透かされてんだ、この学生はって。
そうそう。昨日、セーフウェイで酒買ったらさ、帰りに。
うん。
ID 見せるって言われて、見して。さ、店員が多分ね、二十歳ぐらいなんじゃないかな。
うん。
で、見て、あらっつって、すげえ。なんか、同い年ぐらいかと思ったって言われて。年倍じゃんとか言われて。そうだね。倍生きてるよ、君のっていう。
まあ、わからないよな。アジア慣れしてる人から見ても若く見えるだろうからな、ミヤはだいぶ。
まあね。
うん、
そう。
二十歳では見えないだろうけどね。
二十歳はないね。日本でさすがに聞かれることはね、コンビニでタッチパネルをしてくださいってのあるかもしれないけど。
うん、
いや
あの後まだ酒買って帰ったのか。
いや、もうなかったんで、冷蔵庫にね、入れるように買って。
ああ、そう。
うん。取り留めないですけど。
うん。
うん。
いつも通り。
ね。お腹も空いてきましたんで。
そうだね。そういう時間だね。
こんな感じですかね。
うん。
最近ちょっとペースがね、隔週になってるんで。
なんで？
なんでですかね。
最近なんかあれだもん。リビルドとりあえず聞いて、それがなくなったら聞くっていう風にしてたポッドキャストの方をたくさん聞いてるからね。
消化が進みますか。
うん、リビルドがないから、うん、なんかバイリンガルニュースとか追いついちゃったな、だいぶ
追いついちゃってね。
うん、
いやー、まあちょっと仕事が忙しいのかな。
あ、そう。
別に忙しくはないんだけど、なんか余裕があんまりないかもしれないですね、昔に比べて。
うん、
うん、
まあそうだね、実際に忙しいっていうのと心の余裕とは、
そうなんです、
またちょっとね、イコールじゃないからね。
全くそうなんですよね。だから平日なんかゲームやる時間もまあないわけじゃないし、別にご飯食べる間もなく仕事してるとかじゃ全くないんですけど、なんかこう仕事終わってぼーっとしてって言ってるうちになんか次の日が来てしまうみたいな感じはありますね。
うん、あれだよ、あの走った方がいいよ
走る、
走る、
体力で解決。
うん、筋トレとか走ったりとかして運動して、こういろいろと脳みそをたくさん動かすようにして。
うん、
うん、
いや意外とそれ正しいかもしれないですね。
うん、
うん、なんかヒゲポンとかも筋トレしてるらしいけど。
あ、そうか、言ってたな、なんか。ケンもそうだしな。
うん。やっぱ、なんだ、不惑を迎えて、
うん、
体力向上に勤しむっていうのはあるかもしれないですね。
うん。やっぱり運動すると、いいと思うんだよね。そう、体力もそうなんだけども、運動することでやっぱりこう、ね、その、ディプレッシングになってく方向と逆の方向にこうさ、
そうですね。
力が、ね、ベクトルが働くんで、
うん、
うん、まあ忙しくないのになんか忙しかったりモヤモヤしてるときは多分足りないんだよ、ケミカルが。
うん、
何らかしらね。
それはあるかもしれないですね。
うん、まあそういうのはなんか運動したりできるときに、運動できなくなったらもう病気だから薬飲むしかないけど、うん、そういうときはね、運動したりなんかやると余裕ができるというか、霧が晴れる的なことは往々にしてあるけどね。
ありそうですね、それは。
うん。
うん。まあ、仕事自体も面白いし、アドレナリンも出るんですけどね。
うん。
そっちの方向ばっかりだと困るっていうね。
そうだね。
のもあるんでね。
うんうん。
まあまあ、ペースは戻しつつ。
うん。
あさって独立記念日ですからね。
うん、独立。元祖ブレグジットだけどな。
そうそう。ブレグジットデーが。
うん。
明日休みっすか？
明日は、休みというか、休む。
休む？
うん。
僕は休みだっていうのは、この間まで知らなくて。
ああ、そう。
ま
あ、
会社によると思うんですけどね。
そうだろうね。
うん、うちは休みでした。
うん。多分、いくつかのレビューだけして、アップルーブしないで、マージもしないで、ちょっと文句だけ書いて、終わりかな。
うん。まあ、ブロッカーにならないように、来てるレビューはこなすけどっていう感じですか？
うん、そういう感じだね。うんうん、それで、まあ、ゼルダやんないといけないからな。
確かに。
うん。まあ、でもまあ、明日、火曜日が休みだから、月曜日は本当は休みあるべきだよね。
うん。
なんで月曜日休みしてないのかな、みんな。
Google の人に聞いたら、だいたい休みだって言ってましたね。
うん。休みじゃなくても来ないのが普通だと思うけど、多分、わかんないけど、多分誰も来ないと思うけどね、普通の職場は月曜日なんて。
うん。
だって、嫌じゃない？
ああ、まあ今だからね。
うん。
うん、
そんな、なんか、効率も良くないし。まあ、最悪でもワークフロムホームじゃない？
そうですね。
うん。まあ明日はちょっと仕事のふりしてゼルダやって、
ゼルダやって、
うん、明後日はテニスしないといけないからな、また
ね。
そんなもんかな。
はい、じゃあ以上です。
はい、
ショーノートはリビルド FM/186186 から見れますんでお願いします。サポーターも随時募集しているので、見てみてください。はい、では広島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。